皆さんこんにちは、藤原直哉です。2021年8月の NSP 時局並びに日本再生戦略勉強会、今月もオンラインでお届けしようと思います。先月は久しぶりに会場でハイブリッドでありましてですね、大変私も刺激的でありましたが、なかなか、コロナの方も大変でございますので、今月はまたこういうオンライン勉強会に戻った形でございます。いろいろと出来事はありますけども、まあ日々起きていることをどう解釈するかはネットラジオでも申し上げた通りでありましてですね、やっぱこういう混乱期というのは必ずその混乱が終わりますので、混乱が終わった後のことを想定して今何をするかということを気をつけていただきたいと思うんですね。やっぱり防空壕もですね、戦争中でありますけども、空中激しくなりますと、最後まで防空壕にいてですね、で、焼け死んだ人がたくさんいたんですね。やっぱ頃合いを見て、防空壕から逃げて、出て逃げないと助からないっていうことが当時あったんです。それから、津波てんでんこという言葉がありますね。あれはですね、空襲もそうだったそうであります。まあ、空襲で生き残った人の話を聞いたことがあるんですけども、空襲がひどくなってきて防空壕から出たと、さあどこへ逃げるかっていう時に一家全員で揃って逃げると結構やっぱり焼け死んじゃったっていうんですね。でもうバラバラに逃げようと、バラバラに逃げようと、で最後どこで集まるというふうにすると結構生き残ったっていうんですね。ですから津波てんでんごとよく似た状況なんですね。実は今が全く同じですね。みんながワクチン打てって言うからワクチン一生懸命打てばなんとかなると思っていたり、みんながどうしてるから私もこうするとか、みんながこうだからとか、同調圧力はどうだとか、テレビでこう言ってるからとか言ってやってるとですね、これ津波てんでんこにならないですね。自分で考えて逃げるという形にならないんで、結局やっぱ混乱に巻き込めてひどい目に遭うことがたくさんあるんじゃないかなと思うんですね。やっぱ最後はですね、自分の直感で逃げるわけですね。どこにどう逃げるかは最後は自分の、まあ、直感、それまで、まあ、言ってみれば直感の裏側にはその人の今までのいろんな、まあ、言ってみます蓄積ってものがあるわけですね。蓄積を踏まえた上の直感で動かないとダメでありまして、企業の経営なんかも全く同じでありまして、直感がないとまず経営なんかできないんじゃないかと思うんですけどもね、まあそんなこともありますんで、ご自身が思った通りやってみると結果的にそれって結構みんなにとってうまくいくことが多くてですね、人間って不思議なもので、まあ、いいとか悪いとか言いましても、その人にとってはこれがうまくいったっていうことは世の中よくあるんですね。ですから、まあ、あんまり一概に、個人個人のことについて言うと一概に言えなくてですね、例えばワクチンはこの程度なら、打って価値があるとか言ったって、いや、打って死ぬ人は死んじゃうわけでありますから、で、死なない人は死なないわけで、その最後の結論はどうかっていうと、自分がこれを打って死ぬか生きるかは、自分で決めるしかないんですね、あれね。で、それはやっぱ最後は直感ですね。その人に生命力があれば、直感が働くはずですから、やばいと思ったらやめればいいし、これいけると思ったらやってみればいいし、そういうことなんですね。そのあたりだからこう、なんて言いましょうかね、自分自身の本能的な力っていうのがないと、ここはなかなか生き残れないんじゃないかと思います。それから五輪の組織委員会ってなんか仕事でたらめですよね。でもあれ私、見ててですね、まあ、典型的に学芸会型の組織だなと思うんですね。最近結構若い人たちが、若い人たちって言ってもですね、もう40以下ということだと思いますけども、40以下の人たちが集まってですね、学芸会みたいなことしかできないような組織ってよく見ませんですかね。例えば会社で何かやってますと言ったって、何やってんですかって言うとですね、まあ、これこれやっておりますと、まあ、紙はそう書いたんですけども、実際できていることを見ると、何にもできてないんですね。で、上はやったやったって言ってるけども、下は全然やってないとかですね、やったはずのことが全然できてないとかね、こと検査の不正なんかもそうですけども、要するに上で考えてることって言いますか、頭で考えてることと、実際やってることに、ものすごく大きな開きがあるっていうのはすごく多いですね。で、まあ、意図的にですね、まあ、隠蔽するとかいうのも、偽装したりするとあるんですけど、これはまあ、よほど悪質なんですが、そうでなくてもですね、要するに臨機応変にものを考えたり対応できない人って今すごく増えたんじゃないかと思うんですね。これこれこうしろああしろって言ったってですね、例えば現場に行ったらね、ハサミ一つないためにうまくいかないとかですね、あれはなんかここがちょっと濡れてたためにうまくいかないとかね、こんなことよくあるじゃないですか。 で、臨機応変にその場でいろいろ対応して問題を解決しないと物事うまくいかないわけですよ。こういうことでやろうと言ったって、その、まあなんていうのかな、意欲はあっても、その臨機応変に物事を見極めて対処する判断力と行動力とそれが許される権限が与えられていないと、物事は解決しないですね。ですから物事を本当に解決しようと思ったら、上は全部そういう段取りをしなきゃダメですね。戦略と言いますけども、上はしっかり段取りをして、物事を見極められて行動できる。そういう人たちを現場に配置して、そういう人たちを後ろからサポートする。いわゆる、そのサーバント型リーダーシップを持っていかないと、現場は必ず破綻しますよね。ところがやっぱりそういうことわからない人たちがあれ集まってるんじゃないかと思うんですね。五輪の組織委員会って。まあ一番上が清和会ですからね。まあ全然わからない人たちが集まってやってるんだけども、やっぱそれに憧れて入ってきた人たちって多分やっぱ仕事できないんじゃないかな。だからあんななんか一時が万事めちゃくちゃなことになってるんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱああいう組織って私最近多いと思うんですよね。こうなんか頭でっかちになっちゃって体動かないと。それってまるでですね、戦争中のその記録映画見てるみたいなんですよ。皆さんも YouTube なんか載ってますからね、戦争中の記録映画見ると面白いですがね、戦後じゃないですよ。戦争中ですよ。あの、軍が作ったやつですけども、みんなね、ビシッとね、背筋正してね、子供でもね、難しい言葉をしっかり言うんですよ。この発光異臭がどうとかね。いや、こんなちっちゃい子供がそんな難しい言葉をよくこんなわかるなと。堂々と胸張って言うんですね。で、敵こうやって殲滅するとか言ったってですね。しかし、じゃあ実際にさ、もう、本土上陸ね、作戦が迫ってきて、何ができたかっていうと何もできなかったわけですよね。空襲もですね、消せったって消せないわけですよね。だからこの大空襲になっちゃうわけで。で、だから言ってみれば、その、いろいろ言葉は覚えてね、意欲はあるんだけども、実際に問題を解決する方法と、問題を解決する手段と、問題を解決する権限を持ってない人たちが、日本国内にはたくさん残されてますね。おそらく軍も同じですよね。例えば、愚かな上官のもとに行った兵は止まったもんじゃないですよね。愚かな上官のもとに配属された兵は死ぬしかないってことよくありましたよね。理不尽の極みですが。しかし、なんかしっかりした上官のもとだとみんな生きて帰ってたんですね。生きて帰ってたわけですよ。生きて帰るっていう目標を立てればですね、生きて帰れますからね。そういうことはやっぱ相当あったわけでね。で、今だから本当五輪の組織委員会のあの仕事ぶり見るとですね、ああ、これは全体の学芸会だわと。学芸会やってるわと。いや、こういう、今なんかこう、皆さんもこう、会ってて会わないわ、面接とかなんかでですね、面接とかなんかそういう人感じるでしょ。あ、この人取るとこれ学芸会になっちゃうなと。お話は立派なんだね。で、過去のことも一生懸命言うんだけど、あ、この人なんか自分で判断して任せて、縦横無尽にできるかなっていうと、いや、それはできないな。それ言った途端になんか頭フリーズするんじゃないかなと思う人って、いますよね。実際雇ってみてそういう人っていますよね。面接はいい点で通るんだけどさ、いや、実際配属してみたらさ、完璧にお手上げになっちゃったって話、よくあるじゃないですか。学芸会型の人ね、あれだな、ああいうタイプは再教育だよ。もう一回ですね、自分で考えて行動するっていうこと、農作業でもいいし、なんかペット育てるのもいいから、なんか自分で責任持ってないかやってみると、1から10まで全部自分でやってみるって経験を積まないと、あれはちょっと治らないんじゃないかなと思うんですが。まあ、いずれにしろそんなのが大手振ってね、表はびこるようになったらそれは終わりですわ。そんなの終わりですわ。みんな学芸会だわ。自民党も学芸会だわ、あれ。ね、国会全体だっても学芸会だわ。何やってんだかよくわかんなくなりましたな。まあ、そんなことで、いろいろとこう、この先何をすればいいかわかりますわね。学芸会でやってるものは全部カサンドラクロスんですよ。カサンドラクロスはもう学芸会の中で起きていきますから。まあ今のバイデンもそうだね。まあだからまあその後のことはいろいろ考えてね、行動しなきゃいけないんで、まあそれは元気でやるしかないですね。さあ今日のお話、レジュメでいきますけども、一つは、まあ、デルタ株の急増で騒然としているということですね。しかし、このデルタ株の急増もですね、日本はピークを打った可能性があります。ちょっとこれはですね、まだはっきりとわかりませんけども、 ちょっとこれをご覧いただきたいんですが、これは世界のコロナ感染状況ですね。で、世界中今コロナは再び感染者が急激に増え始めて、死者も急激に増え始めてるんですね。約これがだから、ですね、まあはっきりとよくわかんないんですけどね、これがまあ2週間遅れぐらいですかね、2週間遅れぐらいでこうまあこう起き始めてる感じはありますね。これぐらいかな、2週間遅れぐらいでね、この辺りでしょう。そうですね。ただまあこれは全部世界中立ち算したがよくわからないんで、日本の様子見てみるとですね、これなんですね。まあ、今回だから猛烈な感染で、今1回目の倍近くまで来ましたね、感染者の数が。しかしね、ここね、ちょっとほら下がり始めたでしょ、ここ。下がり始めてますよね。だから、これピーク打った可能性ありますよね。インドだとか場合は、1回目のピークの4倍まで行ったわけですよ。でも、これ2倍ぐらいでピーク打った可能性はありますよね。ピーク打ったっていうのは、ここが変曲点がね、これ下に凸のがこれ上に凸になってきたってことですよ。で、もうちょっと日本のやつ拡大してみるとですね、これですね。この検査陽性者数ってわけで、これどんどん増えてきますね。これは下に向かって凸、出っ張ってますね。で、ここがほら、もう上に向かって出っ張ってる。ね、ここだから、なんか、だんだんだんだんその増加率が下がっていく方向に曲がり方が変わったでしょ、これ。で、まだ、まあ、わかんないっちゃわかんないんだね。これまたぐーっといく可能性があって、例えば次はだからこのまま行くとですね、いきなり、だから今度は1万8000から9000。1日1万8000とか9000とか出たら、これは、なんか例えば検査ごまかしてたとかね、数字ごまかしてたということで、たまりがたまったのに一気に出ちゃったと、1万8000、9000ぐらい出ると、いや、これはまだ上昇中だった話になりますが、変曲点来てないって話になりますが、これが真実だとすると、変曲点来てますよね。そうするとこれ、まあ、ピークは見えてきたと。ただ見えてきたと言っても、これで減り始めるわけじゃないんで、このまま行けますから1万6000とか、まあ、それぐらいまでは、まあ行っちゃうんじゃないかと思うんですけどね。で、入院治療等を要するものも、まあこの陽性者数が正しければですよ、これ変曲点になってる可能性があって、まあそんなにこっから先はむちゃくちゃにはならないかもしれないですね。一応なんか今検査してんですね、結構ね。検査の件数は増えてますよね。で、死者は1ヶ月遅れぐらいだから、まあまだわかんないですね。イギリスなんか増え始めましたでしょ。イギリスとかフランスとかイスラエルは増え始めましたから、まだわかんないんですよね。重症者も増えてますからね。まだわからなくて。で、実効再生産数は 1.62 だから、まあこれも随分高いんですけども、まあピークから比べると下がってきた感じありますよね。で、このコロナってですね、例えば感染者が非常に少ない都道府県ありますけども、これ島根県ですね、やっぱ出てるんですよ、こうやって。このデルタ株はですね、例えばその絶海の孤島、離れ小島みたいなところで結構出るんですよ、世界中ね。だからそのコロナを恐れて島に逃げるってあれは得策じゃないんだね島結構ですね、激しいその感染出るんですよ、突如として。まさにこう島根県のこんな感じですよね。もっと激しかったりしますよね、ドーンと出たりしますよね。例えば岡山県、これそうですね、こんな感じなんですよね。岡山県、しかしこれまで変曲点来てない感じがするよね、これね。岡山県はまだ変曲点来てないよね。これまだなんかずっと上昇率が上がっていってる感じですよね。こんな風になっちゃうんですよ。まあ、1.85 ですか。一番高いところでこれ、3近くまで行ったんですから、すごいですよね。実効再生産数が。猛烈な感染で。じゃあその変曲点達してるのはどこかっていうと、東京でなんですよね。東京がなんかこう変曲点達してたら、東京怪しいよね。隠してごまかしてる可能性ありますからね。なんか東京の数字はよくわからんね。で、大阪はもうこれは真面目やってるんですかね、これ変曲点来てる感じありますね。神奈川もそうですね。埼玉もそう。だからこう結構見ると変曲点来たんじゃないのっていうところはありますね。 しかしまだなぜか増えてるところがあって、あの変化率がね、上昇率が変わってないところがあって、まあでも大体なんかこう変極点来てる感じはするんですよね。はい、こんな感じでね。で、ですから8月のあと2週間ぐらいですね。2週間ぐらいが一つ大きな山場なんじゃないですか。この2週間ぐらいで、まあこのまま頭打って日々の感染者数が減り始めるか、日々の感染、新規感染者数の発生が減り始めるかどうかが、まあ一つポイントかなというふうに思うんですね。まあちょっとやってみないとわからないんで、どうなりますかね。で、基本的にはもう医療崩壊の状態ですね。ご覧の通り。ですからもう自分自身の抵抗力、免疫力アップで乗り切らないと、それは難しいですね。ワクチンだなんだったって、もうあんな野心もなくてですね、木下投手も亡くなっちゃいましたよね、中日のね。関係ない関係ないって言って、あれ、水俣病と同じじゃないですか。水俣病の最初ってですね、なんか猫が狂い死にするんですね。で、その、どうもあの水銀が問題じゃないのかと、ミチル水銀、最初はあれ、ミチル水銀じゃなくて、なんか別のこと言ってましたかね。というか窒素の あの排液問題じゃないかって話あったんですが、誰も認めないわけですね。で最後になってやっぱりその窒素の、排液な、メチル水銀が原因だった話になるわけで、それは今はですね、ワクチン関係ない、ワクチン関係ないってみんな言ってますが、水俣病と同じですよ、あれ。でそのうちですね、決定的証拠が出てくるとですね、ほらお前のせいだって話になるわけですね。で、アルバニア政府とファイザーの間のワクチン契約書の写しが出てきましたでしょ。あれ、偽物だった話で世界中どこにもないですよね。あれ、非常にショッキングですよね。重大なリスクがあって、未知の危険があることをちゃんと分かった上で政府はファイザーと契約してるわけですよ。ところが国民にはそのこと言わないわけですよ。で、重大な問題ですよね。だからあれ、ああいうのがですね、公式にどんどんどんどん出てきてですね、政権交代してね、ファイザーのその、ファイザーとの契約者が表沙汰になったと。ただ全部、犯罪ですね、それね。密室の声だよね、密室の声。だから医者なんか出てくる前に、医者がいろんな分析出す前にですね、その契約の段階でこれインチキじゃないかなという話が出てきますんで、まあ政権交代がやっぱ大事だね。政権交代ってその野党が与党をこう取って変わるんじゃなくて、与党が 分解しちゃうんですよ。与党が分解しちゃうっていうことが大切なんですね、あれね。マグソの川流れっていうやつだね。マグソの川流れで与党が分解するとですね、事実は明らかになるんですね。まあ世界中一カ国でもそれがね、まあアルバニアバレましたけどね、まあ世界中それがこう一カ国でも出てくるとね、それ全部連鎖しますのでね。まあそんなこともあって、まあ後始末はあれは大変偉いことだなと思いますが、実際にその病気もですね、イギリスの大規模調査の結果がランセットに載りましたよね。認知障害が出るってわけですね。なんか私はよく知らないんだけど、小池さん最近元気ないんですって、だからなんか小池さんは実はなんかコロナかワクチンかどっちかで元気ないんじゃないかって言ってる人がいましたがね。まあそうなのかもしれないね。コロナの後遺症とかね、ワクチンの後遺症みたいな話ありますからね。まあでもまあそんな話は結局は最後は漢方かなんかで治すしかなくて、なんかワクチンなんかは結局できてないも同然でしょ。あんな危険なものをね打って、しかも中何入ってるか分かんないですよね。ワクチンって一体何入ってんの。全部成分出してないでしょ。 100% なんかこれが入ってるっても言ってませんよね。何入れてるか分かんないよね、あれね、正直言って。だからあんなものはですね、頼りにしたら命いくつあっても足んないわけですよ。で、ですから、まあ、なんていうかな、最初から申し上げてるように、まあ、漢方が一番ですね。もう100年前から、100年前から漢方が一番ですよ。もうコロナはね。抵抗力、免疫力アップが一番でありまして。で、一方で、今世界はね、ワクチンと封鎖の不満がエスカレートし、人々の不信と怒りが炸裂状態に入ってますね。私はこのあたりがやっぱりね、この去年の秋の大統領選挙から始まります一連の作戦なんだろうと思うんですね。要するに、もし、まあ、デタラメの連中が世の中を取ったらどうなるのかという実際のシミュレーションを今、世の中でやってるんじゃないかと思うんですね。特にワクチンだとか、バイデン政権ね、マクロンもそうでしょ。いや、昨年秋の不正選挙、ヨーロッパも大いに関係してましたから、G7 も関係してましたからね。 要するに彼らにとってみれば既得権益を守るためにはトランプじゃ困るわけですね。でそうすると、まあしかしその場合で国民よく分かりませんから、そのままやったらまあ内乱状態になると。じゃあとりあえずあいつらは何を考えて何をやろうとしてたのかを実際皆さんにお見せいたしましょうと、ちょっと経験してみてくださいと、お化け屋敷に入ってみてくださいということだよな。でお化け屋敷に入ってみたらそれは大変ですよ。ワクチンはね打たなきゃね許さないぞみたいなことでね、バイデンはどんどんあのワクチンを打ってない、というかコロナの検査をしていない不法移民をどんどん国に入れて全米にそれを撒き散らしていると。でコロナに感染している不法移民はあのマッカラン、ラスベガスの北にあるマッカランの基地に、ね、で入れてんだと、すごい話ですよね。うん、まあだからああいうめちゃくちゃをこうどんどん彼らをやってるわけでありまして、でですからまあ言ってみると人々を怒らせるために本気でやってる部分がありますよね。誰かこう誘導してんだろうね、こう本気で怒らせるためにね。やっぱそれはやっぱり今の政権吹き飛ばすためだね。だからアメリカだったらこの民主党左翼の政権吹き飛ばして、ね、関係者も吹き飛ばして、まあフランスはマクロンだよね。それはマクロン、あイタリアもそうですよ。イタリアディープステートすごいから、でここを吹き飛ばしちゃうということで、だから国民に皆さんの敵は彼らですよっていうことをよく示すために、まあ、ワクチンとか封鎖とかやってるって部分が私はかなり大きいと思うね。ニューヨークもそうでしょ、ニューヨーク州もね。でそのまあ確かにですね、この恐怖心ってものがあるんですね。皆さんもご経験あると思いますけども、あの欧米の人たちってなんかある一線越えてその攻撃されたり、あるいはその攻撃されただけ自分が不利になったりですね、あるいはなんか恐怖が募ってくるとわけわかんないことを言ったりしたりし始めますよね。わけわかんない、皆さん経験ないですか？なんかね、いやそんなめちゃくちゃやってんなと思っていろいろ詰めてってですね、そのうちなんか向こうがですねボワンとこう弾けちゃってですね、なんかわけのわかんないこと言い出したり、わけのわかんないことしだしたりするってことあるじゃないですか。いやあれって何なんだろうなと。でこっちがですね、お前面白い顔して何やってんだってニヤニヤ笑ってなんかもう怒り出しちゃってですねいやお前なんかその発狂みたいなことしてですね、こっち付き合えるかと思ってニヤニヤ笑って見てるわけだけど、まあそうすると向こうなんか また怒ったりしますよね。ああいう時はこっちも机叩いて怒ると、お芝居が大事なんだなと。でお芝居みたいなことでこっちも大声出してやるとですね、向こう今度わーとか言ってですね帰っちゃうことありますよね。うん、私ああいう類の方に見えるんだけどね、今はっきり言って。やっぱこの突然ね、あのコロナが出てきてすごい死者が出たわけですよ。もう大変なことになったんで、でなんかパニックになっちゃったんじゃないです。でアメリカなんかその、まあ、警察が悪者だと昔からありますからね。で警察悪者だから警察はですねなしにすると、したら治安が悪くなる、当然ですわな。ほらみんな鉄砲持ち出したわけですよ鉄砲持ち出しちゃって、ねえまあ大変ですわね、ああいうことになるとね。だからまあ言ってみるともうヒステリーですね、完全なね。ヒステリーの中で人々の不安と怒りが炸裂状態になっちゃって、だからこれコロナが一段落したらですね、それはやっぱりみんな、政府は焼き打ちされちゃうんじゃないですか本当に。でワクチンパスポートとか言ってますけどね、そんなもんは漫画みたいな話でですね、そんなもんは強制できるわけないわけですよ。確かにそういう法律はあると、しかし誰も思ってないというのはたくさんあるわけですね。で例えば日本だったらあれマイナンバーカードで全然普及しないし、でマイナンバーカードは健康保険証に使えるったって、実際にその病院で使えるところって 1% か 5% とかなんかそのぐらいの数字なんでしょ。全然だから使えないでしょ。でみんないろいろ言うんだけども、なんかニューヨークのレストランの話出てましたけども、ワクチンパスポート見せろって客が逃げるとね、だってアメリカ人ワクチン嫌いな人多いんだもの、そらで、そら客逃げちゃうから、そら叶わないよね。でうちはワクチンパスポートやってませんって言ったらたくさん範囲に決まってるんじゃないですか。それはね、たまに逃げる人いるかもしれないけども、ワクチン嫌いな人たくさんいるんだから、それからワクチン接種者の方が感染多かったりするわけでしょ。俺たちいるんだからさ、それ逃げちゃうじゃないですか。こんなもんなかなかエンフォースはなかなかできませんわな。CNN がですね、ワクチン打ってないやつ3人開票したって大騒ぎになってるぐらいで、まあその程度のものよ。 軍だってですね、まあ、その軍にワクチン強制させようかとか言って、ホワイトハウスが言って、なんだっけ、あの大柄の人いますよね、国防長官がね、あの人が、まあ、じゃあ検討いたします言いましたが、米軍の新聞見てても何にも特に変化ないね、むしろ今イランとの戦争どうするかって話が一つありますもんね。でも同時に米軍って前から規制がありますよね。ワクチン打ってる人と打ってない人でこれをやっていい、これやっていけないってちゃんと厳格にリストあるじゃないですか。だから前からちゃんとやってるんですよ。ワクチンやってない人、打ってない人、打ってない人でもはここまでってちゃんと決まってて、まあ、その通りやってるし、やってない部分もやってなくて、だからまあ一応ルールは決めてんだけど、まあ、どの程度守ってるかですよね。まあだから要するに最後はですね、政府と民衆の力関係で決まるんです、こういうものは。税金だってそうでしょ、 NHK の受信料だってそうでしょ、その取る方に力がなかったら取れないでしょ。あの人間の体と同じですよ、飯食えなくなったら終わりなのよ、ね、だから取る力がなくなったら終わりなんですよ。やっぱ最近私、まあ取った取ったって言ってるけども、どうでしょうかね、コロナで一気にその力弱まってくんじゃないの、その国民の怒りに炸裂しだしたらさ、それはやっぱり政府は守り一辺倒になっちゃうと思うけどね。まあ国によって多少差はあると思いますが、中国だってもう危うい段階に入ってるもんね。で、全部管理してるったってね、要するに前から言うように暗殺の一番のですね、首謀者は警備局長だったりするんですよ。警備の責任者がね、あの大統領暗殺の責任者であることは珍しくないんですよ。それからやっぱり内部分裂で政府ってぶっ壊れるんですよ。だから民から全部権力取り上げて上が全部うまくいってると、国民をみんな家畜にしたと、俺たちがその家畜の管理人になっていると今度管理人の中で揉め始めるんですよ。管理人の中で裏切りと分裂が起きて、そこから崩壊していくんですよ。だからまあね、その欲に深いやつ、欲の深いやつらってのはですね、どこまで行ってもめちゃくちゃですから。今の自民党もそうでしょ、入院をですね、強制入院できないようにしたと、ふざけんな、こんなことはですね、許されないって言ってね、言ってんだけど、それなんで言い出したかっていうと、これじゃあ選挙に戦えないからって言うんだな。自分の選挙の問題言ってるわけで、国民の意思の問題じゃないわけで。まあ、そんな状態ですわな。だからね、こう、しょうもない奴がね、こうなんか、いろんな方法で金とね、法律使ってなんか権力取ったったってね、しょうもない奴は最後までしょうもないんですよ。だから必ずなんかしでかして、最後は花瓶を落として割ってくれるのよ。だからさ、付き合ってたってさ、バカらしい話で、だからやっぱり何度も言いますが、その先のことを考えていくのが、まあ、一番賢明なことですね。でもしかしこの畏怖心と怒りの炸裂はまさにええじゃないか運動で、私は結構激しいことになると思いますよ。それから暴露されたワクチン供給契約書の衝撃、まあ、これですよね、例のアルバニアのやつで、まあ、それはなんか激しいことが起きる前兆でしょうね。いや、これだけなんか国民も怒ってればそのうちまとめて出てくるんじゃないですか。もう武漢の話は出てますよね。武漢の次はファイザーだな。武漢の研究所の次はファイザーですよと、今度アメリカ政府も一緒に出てくるわけで、各国政府も出てくるわけで、まあ何が出てきますかね。お楽しみっちゃお楽しみだけど、まあ、世紀の薬害事件ですよね。歴史的薬害事件ですよね。そして、やはりこれから怖いのは、やっぱウイルスの後遺症とワクチンの後遺症だと思うんですね。まあ、ワクチンの場合はですね、その短期的なね、反応で亡くなる方とか、ショックになる方がいて、まあ、この因果関係も、まあ、水俣病と同じで、国は認めようとしないんですけども、まあ、やっぱこれ、長引くものは出てくる可能性ありますよね。でウイルスもそうですね、ウイルスの後遺症も出てくる可能性があって、でこのあたりだからどうするかですね、しばらくなんかその様子見ないと出てこない、原爆症みたいな感じで、ね、しばらく様子見ないと何が出てくるかわからないということもありますから、まあこのあたりが今後どんな形で出てくるかですね、まあ、とりあえずデルタ型はなんかこの秋で終わりなんじゃない、イギリスなんかも完全にピークアウトしてますよね。うん、日本もだから、頂上が見えてきたという段階かもしれないんでね、そうするとまあ8月ですよ、8月いっぱいぐらいじゃないですか、静まるまでがね、早いですよね、短期勝負ですから、デルタ型は。で、その後なんか、イプシロン型とか言いましたかね、いろいろありますけども、まあどうなりますかね、 下手にワクチン打つとね、ワクチンがその原因でね、また変異しちゃいますけども、だから今度のやつは、ワクチンほとんど効かないって言ってるわけで、ということは、まあ、やっぱりワクチンを回避するように動いたんでしょうね。だからワクチンを打つとですね、耐性菌みたいなもんですよ。抗生物質飲みすぎるとですね、抗生物質効かない菌が出てくるんでしょう。あんなような形なんじゃないですか。ワクチンばっかりみんな打っちゃうとですね、そのワクチン効かないウイルスができちゃうという、まあそんな話でしょう。だから、まあ、いたちごっこになっちゃって、でもまあ、しかしなんかだんだん、ばったり亡くなる方っていうのはね、最初の武漢はすごかったけど、だんだんそれ減ってきてる感じもするし、まあなんか一つ山は越えてる可能性は越えてるんじゃないかなと思いますけどね。あとは後遺症だね。経済もなんか破壊されて、政治も破壊されてますからね。まあどうするのかなという感じしますが、まあ、それなりにやっていくしかないと思いますね。それから大混乱に陥ってる日本の政治経済で、まあこれはもう私申し上げるまでもないですね。菅内閣の内閣支持率は急落したわけですね。東京五輪の強行開催ですね。まあ、メダルラッシュといえばメダルラッシュなんですけども、内閣支持率はどんどん落ちてますよね。だからそういう意味では、この、目論見が外れたわけでしょ。オリンピックやって金メダルラッシュになれば、支持率も上がると、勝手に思い込んでたのが全部逆目にいってるわけですよね。で、その、まさに学芸会の運営だよね、あれね。組織委員会はまさに学芸会で、それあっちこっちで問題紛失しちゃってね。だからテレビでニュースだったって、まずコロナの話じゃない、それからその五輪はちょっと話やって、あと政治の話やって、そんな感じですから、もうやっぱりメディアもそれからスポンサー企業も完全に背中向けちゃってますよね。だからやっぱりそれも皆さんの仲間割れってことでしょね。そのディープステートっていうのは横に組んでんです、あいつらも。横っていうか縦に組んでんですよ。ね、いろんな企業だとか役人だとか政治家だとか利権屋だとか外国だとかね、こう言ってみればシンジケートみたいなの作ってね、それでこの自分たちで金回してるわけですよ。でこれがだから全部勝ったと言ったら、次は仲間割れを起こすわけですよ。で IR だってどうです、あれ横浜市長選挙、あれもなんかこの間皆さん見ました、怪文書。私、知り合いから電話かかってきましてですね、なんか変な怪文書、ファックスが届いたよって言うんですね。何なんですかって言ったら、それはその、横浜のこと書いてあるんだよって言うんですね。菅がですね、横浜の IR を入れるにあたってね、中国のそのカジノ屋を入れようとね、賄賂もらっちゃったんだと。そしたらバイデンからですね、お前中国と縁切れと、申し渡されたんだと。これでもうやばいから、この中国のそのカジノ屋切ることになったんだと。しかしやたらに切るとですね、後ろから刺されるとね。そんなことすんならね、賄賂もらわっといて、俺ね、もう落とすようなことやったらですね、ひどい目に遭いましたって言ってですね、例のあまりのね、千葉の利権話みたいにね、全部ばらされちゃうと。でだからもう IR 終わりにするしかないって言うんで終わりにさせんだと。でおこのぎを出したんだというようなこと書いてあるわけですよ。面白いなと思いましてね。要するにこれの仲間割れっていうのね。要するに仲間割れ。だから全部自分たちで、このね、利益をね、得たと思ってたら、猛烈な仲間割れが始まったわけですよ。だから安倍晋三がそうでしょ。例の赤木さんファイルね、あれ現物、実物、裁判所に提出されましたよね。あれはそうじゃないの、提出したのは。赤木さんファイルね。それから何、検察審査会、検察審査会で、不起訴不当という議決ですね。不起訴不当って強烈だよね。だからもう安倍被疑者じゃないですかもね。安倍被疑者どうするんですかと。安倍被疑者をですね、名誉会長に据えた議員連盟なんてかっこよすぎちゃうよね。ちょっとさ、あんなの要するに仲間割れでしょ。菅がやっぱり安倍の足元を穴掘ってるんでしょ。昔からそうだけど、菅、安倍の足元穴掘ってるわけですね。あれね、こう、落ちるようにね、穴掘ってて。で、検察も、ほら、黒川がね、菅が押してた黒川が検事総長にならなかったから、こういう風になっちゃったわけでしょ。で、だからまあ、言ってみると、自民党内も含めて、やっぱり菅内閣の周りはですね、もうバラバラになってきたんじゃないですか。ね、その五輪のスポンサーでそっぽ向いちゃってね、よりもしませんわね。それから公明党もそうでしょ。例の遠山議員の前で、その 太陽光発電ですか、あそこのなんか、事件が持ち上がって検察がですね、地検特捜部が議員会館にガサ入れしてましたよね。あれも強烈だわね。公明党議員がなんかですね、融資の仲介をやる詐欺事件、その、なんですわ、太陽光のね、おう、公明党も自民党らしいなと。なんか、まるで自民党議員じゃないかと。そうするとやっぱりね、公明党の議員っていうのは、学会の皆さんが選んだ議員でしょ。公明党があって学会があるんじゃなくて、学会が、選んだ議員が、学会が選んだ議員がやってるのが公明党でしょ。それがですね、銀座で酒を飲むはですね、ほら太陽光のね、詐欺話をやるはですね、で、知見にガサ入れ食らう。いやー、公明党も立派なもんですな。これも仲間割れでしょ、だから。要するに、何らかの理由で仲間割れしたから出てきたわけでしょ、この話もね。いや、だからこうなるんですって。だから、しょうもないやつってのは、学芸会で終わるか、で、学芸会で終わらないで、なんか、悪事だけはね、激しくやっちゃうと、無理やりやっちゃうと、今度仲間割れを起こすんですよ。だから、菅内閣が、むちゃくちゃやって、その仲間割れを起こしてるわけですよ。それで結局全部たたっちゃって内閣支持率が下がって、しかも次がいないという状況なんですよね。ですからこの横浜市長選はですね、本当にね、これ8月22日投票だと思いますが、清和会に群がる既得権益が激しく内部分裂して戦い合う構図がそのまま、はっきり見えてるんですね。要するにこう安倍側もいるし菅側もいるし、あれやりたい奴ら、まあ、IR やりたい奴らもいるしね、いろんな連中がやってきて、で、菅のもとにそのさっき言ったファックスよ。面白いファックスだね、あれ。菅のとこに秘書官いるでしょ、秘書官に補佐官いるでしょ、泉っていうね。どこにも出てくるんです、あいつね。あれがそのゼネコン締め上げて、その菅の言う通りさしてんだと。言う通りするように締め上げてるって話ありますよね。締め上げなきゃなんないってことはやっぱ仲間を起こしてるってことですよね、それ。だからこう、横浜市長選はですね、まさにね、その一番醜いね、内部分裂の構造なんですよ。だからアメリカ見ててもそうだよね。とにかくバイデン、ハリスのあの連中っていうのは仲間割れがすごいじゃないですか。例えば移民の話ね、あと警察の予算をやめ取っちゃうかどうかの話とか、あるいはその特に経済界ですね。経済界は、もう、ハイテク企業含めても仲間割れすごいでしょ？売り上げられたっていうのもたくさんいるしね。だ結局だから自分のことしか考えない。今だけからだけ自分だけの連中が何かの弾みで権力取っても、最後は大体仲間割れなんですよ。仲間割れ内部分裂になると、まあこれはですね、その辺すごく脆いね。だからもうすでにそういう状況に入ってますよ。アメリカの今のバイデン・ハリスだってね。日本の方はもう完全に清和会がそうで、もう公明党もそうでしょ、あれね。だからまあ、これは、中から壊れると早いですね。昔、昭和の終わりはね、自民党を割って出た人たちがいましたよね。細川さんとか小沢さんとかね。で、新しい政党を作って政治がそこで変わりましたけども、今の自民党は、その新しい人たちが新しい政党を作るってないですよね。そこまで力ないわけだ。要するに内部構想の中で、要するに自分がどうやったら選挙で勝てるかだけ考えてやってるわけだね。でも状況は日に日にひなりと。状況は日に日にですね、こう悪化してるわけですね。と、立ち往生すると。ね、コロナだからまた出歩けないでしょ？地元に行ってですね、ま、夏祭りでなんだって話もできないじゃないですか。そうすると、まあ言ってみれば、ね、伏して審判を待つと。伏して国民の有権者の皆さんの審判を待つという話になってくるんじゃないですかね。で、安倍晋三の方はあれ、高市早苗を応援してるんじゃないですか、あれ。安倍今出ていけないから高市にとりあえずやらしといて、で、すぐ引っ込めちゃって俺がもう一回出たいみたいな、そんな雰囲気なんじゃないですか。ねえ。まあ面白いね。だからもうバイデンもそうだし、菅野もそうだけど、まあ本当に見事に内部分裂してやってますよ。かなり忙しいんだね。内部分裂してもね、忙しいんだよ。で、俺が正しいってみんな言うわけだ。でも誰も相手にしないんだよな。そんな状況ですね。したがってですね、この後、まあパラリンピックがないっていうのがもっぱらの噂ですよね。パラリンピックはコロナでもうないっていうのがもっぱらの噂で、で、そうすると、総裁選も繰り上がってくる。8月に繰り上がってきて、で、総裁選、 やっぱりやらざるを得なくなると。菅の失敗でね。で、そうすると、まあ、誰が勝っても誰が負けてもおかしくない総選挙になってくるということなんじゃないですか。で、東京だってあれ、東京都議選で1人区ありましたね。7つありましたか。そのうち自民党は2つしか取ってませんよね。2勝5敗ですよね、確かね。都議選の1人区ってね。だからこの小選挙区で、それだけ勝ち目が薄いってなると、これ大変じゃないですかね。やっぱコロナでみんな簡単に怒ってると思うよ。まあ、病院なんか入りませんからとかね、すぐ行っちゃうわけでね。カサンドラクラスやっちゃうから、まさにカサンドラクラスで。だから誰が勝っても誰が負けてもおかしくない選挙なんじゃないですか。まあしかし要するにですね、何度も何度も言うけども、徳川末期と同じね、次の将軍誰にするかって言ったってね、誰でも変わんないんだよね、やっぱりってね。徳川家のやり方じゃもう、ね、世の中回らなくなってるわけだ。こんな感じですから、もう明治にね、議会が始まりましてね、ずっとやってんだけども、あそこはなんか物事を変えた試しじゃないよね。物事を追認したことあってもね、物事をあそこから変わるってのはですね、大きな局面を変えるってことはないわけで、だから世の中が変わると国会も変わるというような風に考えたらいいわけでありますから、まああそこはだから、世の中が立ち直ってから治るんだという風に考えておかないとね、逆じゃないですよ。国会が変わるか世の中が変わるんじゃなくて、例えば、もうこいつ血祭りにあげろって言うとね、国会でしっかり追及するんだよ。国会で追及したから血祭りにあがるんじゃなくて逆ですよ。人々があいつはとんでもないと、多くの人が言い出すと国会で突き上げて、それがひっくり返っていくというわけだから、やっぱ国民が最初に声出さないとダメですね。それはやっぱりその SNS ですね、今ならね。SNS が一番そういう民主主義の道具なんじゃないですか。民主主義のインストゥルメント。道具はですね、やっぱりその SNS なんじゃないですかね。まあ今見てるとですから日本の政界も政府も財界も完全にカサンドラクラス状態じゃないですか。みんなずっこけていきますよね。韓国なんかは米韓合同軍事演習まだやるかどうか決まってないって言ってますよね。で、北朝鮮とはもうね、交流再開してますし、で、中国共産党はもういよいよ武漢の例のレポート出てくるんでしょ。まあ前からあるわけですよ。武漢でワクチン作ってたってレポートあって、トランプ政権の時にもまとまってますよね。あれ、いよいよ出すんでしょ。まあ、バイデンの名前出すわけね。バイデンの名前出すんだから傑作だよな。中国共産党は文句言えないだろ。バイデンの名前出すんだから。ああいうとこだからアメリカ上手だな。このリボルビングドアって言うんですよ。回転ドアってやつでね、こう、ぐるぐるって入れ替わってね、でやっちゃうんだよね。上手だよね。あのね、中国共産党参ってると思うんですけども、まあ、なんかみんなとにかく、中国のことはろくなよく思ってませんから、中国共産党のことはよく思ってないんで、あれは出されますわな。そうすると中国共産党ももう金は断たれて、商売断たれて、人権問題出られて、最後は人道上の罪ですよ、ウイルスのね。あとそれにファイザーとの絡みまで出てきたら、これはもうたまったもんじゃないでしょう。まあ難しいね。朝鮮半島も南北動き出してるし、で、米軍の方もですね、このコロナのワクチンの話で、なんか、ボトムアップ始まるんじゃない？で、イランは一生懸命イスラエルをなんか刺激してますよね。タンカー、ミサイル撃ち込んでみたりしてね、要するに早く出てこいって意味でしょ、あれ。スネーバチの巣にですね、ちょっと石投げてみたって話でしょ、あれ。スネーバチの石に、スネーバチの巣に石投げたってことは、そのスネーバチの巣を取る用意がしてあるって意味でしょ。スネバチの巣にですね、何の備えもなくですね、石当てたらこっちやられちゃうからね。で、石当てて、その、蜂を外出して、で、巣取っちゃう気なんでしょ、あれ。だから、イスラエル、絶対絶命なんじゃないですか、あれ。はっきり言って。大丈夫なのかな？知りませんけどね。イランとロシア組んだら、そら、すごいんじゃないの？まあ、どんな形になりますかね、イスラエルはね。でもああいうの見てると本当なんかその米軍ももう自分の国のことでいっぱいですよね。犯罪は多いし、ワクチン打つの打たないので大騒ぎになっちゃって、しかも人種差別の問題もあってね、あと性差別の問題もあって、それはもうなんかね、戦争どこじゃないわね、米軍だってさ。まあこれでトランプ戻ってくるって話になったらもっと大騒ぎでしょう。まあね、順番にこう見てるとやってるようですけどね。ですから要するに日本政府も財界も、まあ、アメリカの属国であるっていうとこから始まってるわけですよ。平成はね。平成の半ばから。 アメリカの属国であることが最大の国益だってところで始まってるから、いやそれはなかなか難しいんじゃないですか。それはですね、アメリカがねもう属国やめやという話になったら、それはどうもなりませんでしたね。まあなんて言いますかね、しょうもない話だよね、言ってみると。なんていうのかな、日本にとってみるとですね、まあこれでやっとね、独立できると。ところが独立してものを考える能力を持ってないと。これはね、全く情けない話だね。まあ言ってみれば、軍部がいなくなったらね、政治家も、それから企業も何もできなくなったと。役人もね、それから企業も、軍部がなくなったら何もできなくなったというのと同じ状況だと思いますけどね。まあだから本当学芸会みたいになっちゃったり、いろんな隠蔽やってたりしててさ、もうこのままじゃ続かないという状況なんでしょう。それこそまさにカサンドラクラス状態ということだと思いますね。で、今ですからこの日本もね、そうだし、アメリカもそうだし、まあ世界中そうですけども、不正の暴露摘発と関係者の棒立ち立ち往生が止まらなくなり始めましたね。まあエプスタインの話に続いて、今アメリカでたくさんそのいわゆる人身売買、ね、の摘発進んでるでしょう。ディズニーの職員までね逮捕されましたよね、今回ね。麻薬の話もすごいですよね、摘発がね。それから例の国内だったら、さっき言ったあれですね、太陽光の詐欺事件とかね、あと赤木ファイルの問題とか、菅のね絡みの、まあ、IR の問題とか、だからたくさんありますわな。マゲショの話もあるしね、それから辺野古の話もあるしね、あんなんだって一つ思って出たら大変なんじゃないですか。やっぱああいうの見てると、その棒立ち立ち往生っていうところが非常に興味深いと思うんだね。不正の暴露摘発されないと思ってたんでしょうな。だからなんか特に手を打ってないんでしょうね。で、それでやっぱり棒立ち立ち往生になっちゃったんだと思うんですね。しっかり手を打ってればですね、いろんなやり方があると思うんだけども、やっぱり手を打ってない、そこまで考えてない。まあ言ってみればネズミがですね、そのね、餌があるからって一生懸命なんか食ってたらですね、後ろに蛇がいてですね、俺はもうですね食われるしかなかったと、棒立ち立ち往生でもうそのまま立ち往生になっちゃったというのとあまり変わらないんじゃないですかね。なんか資料があるような写真見えないんだよね。なんか本当清和会ってそんな感じがしますよね。まあ清和会に限らず、その昭和のね終わりの竹下の時もすごかったけど、でもあの時はですね、もう少しなんかいろいろみんな、この立ち回りしてた感じがしますよね。いろいろと考えて行動してたところがあって、そう簡単にですねいきなり大手にはならなかった感じがするんだな。これ今度いきなり大手じゃないですかね。いや、おそらくだなと思うな。それから、いろんな不正が暴露された会社、不正が暴露された会社ももうお手上げ状態だよね。いや、なんかおそらくだなと思いますね。で、同時に今起きていることが史上最大の金融経済バブルの崩壊ですね。まあ、バブル経済の崩壊については、遠山でちょっと特集やりましたから、まあ、ちょっと詳しい話になりますけどもね。まあ、ご興味あったら、まあ、それを勉強していただきたいと思いますけども、要するに、まあ我々がよくわかるところは、バブルが潰れると金融恐慌、産業恐慌、そして生活恐慌になるということですね。で、このバブルを今止めている唯一の手段が FRB による金融緩和ですね。 FRB の金融緩和が、まあ、バブルの本格的な崩壊を止めているわけですよ。一応まあ表面的にも隠してね、先送りしているわけですよ。で、ところがですね、FRB にしてもね、最近非常にその悩んでるわけですよ。物価が急激に上昇してきたわけですよ。一応中央銀行としては、物価が上がってきたらですね、これはやっぱり金融引き締めしないといけないんですね。少なくとも緩和の終了をしなきゃいけないんですよ。まあ最近はゆっくり終了させようっていうんで、テーパリングなんて言葉を使いますがね、物価が急上昇してきますとね、実質金利はマイナスなんですよ。実質金利っていうのは、その名目上の金利、市場で取引している金利から物価上昇率を引き算したものなんです。 1% の金利で 2% の物価上昇率だと実質金利はマイナス 1% なんです。実質金利がマイナスだとですね、それはやっぱ投資はどんどん進んじゃうし、どんどん金借りようと、金借りた方が安上がりだと、 金借りるとですね、でお釣りが来ると、金利は払うんじゃなくてもらう方になると、だからどんどん借りちゃってですね、でどんどん使っちまおうっていうか、どんどん投資しちゃおうって話になって、物価はもっともっと上がっていくんですよ。今特に物価上昇の大きな要因はですね、賃金の上昇なんですね。確かに物の値段も上がっていましたけども、だいたいピーク打ちましたね。あと油とか、油なんかはだいぶ落ちてきましたでしょ。油の先物70ドルこの間割ってましたよね。で要するに物の値段やっぱり限界があるんですよ。その需要がね、弱いから。ところが今労働者があまりマーケットに戻ってこないんですね。職場に戻ってこないんですよ、労働者がね。そうするとこれ物価の上昇は本当すごくなりますね。それから外国人労働力ってなくなっちゃったでしょね。だからやっぱりその物価の上昇はその賃金から来てるんですよ。賃金上昇が止まらなくなってきてますよね。そうなってくると今回の物価の上昇は率としては、ね、めちゃくちゃなハイパーインフレまでいくかどうかはね、まあ、アメリカはそのドルでもずっこければ、ドルずっこけた場合は別ですけども、普通に言ったら、まあ、そんな特別なの高いところまでいかないかもしれないけども、しかしその賃金の上昇が起きながら物価上がってるってことになると、これは結構継続的にいくことが多いんですよね。そんな高い水準じゃなくても長続きすることが多いんですよ。物価の賃金の上昇が物価の上昇を引き起こした、すなわち賃金上がるんで、どうしても会社としては売り値を上げるしかないと、じゃないともう賃金払えないし、ある程度賃金払わないと働きに来てくれないから、で賃金払うと、賃上げすると、でその分もう値上げするしかないと、こういう循環に入っていくわけですよ。こうなってくると結構物価の上昇って続くんですね。そうするとこれ一時的なもんじゃないって話になるから、そうするとやっぱり金利も上げていかないと、実質金利のマイナスが続いちゃって、で実質金利のマイナスが続くとさらに投資するからもっと人手不足になると、投資すればするほど人手不足は激しくなる可能性が大きいですよね。しかも外国人労働者入らないんだから、そうなるとやっぱりですね、これは引き締めしたいと思うのは中央銀行なんですよ。で引き締めするって言うと怒られちゃうからですね、まあちょっと考えましょうかぐらいのことを言ってますが、まあこれでどうでしょうかね。物価上昇率かなりひどくなってきたから、もうやっぱり来年には締めようという話になってますよね。でこうなってくると実際に締める前に暴落始まるんでね、すなわちもうババ抜きは始まってると思っていいと思いますよ。油の先物が下がったのそうだと思うんですよ。要するに、もう引き締めがもうこの先引き締めだと思ったら、今いかに売り抜けるかでしょ。分かりやすく言えばこの秋、今年中に売り抜けないとお手上げですよね。今年中に売り抜けないと、ところが売り抜けるって難しいんですよ。本当に額が大きいと、実際にそれ売りはですね、値段が下がっちゃうでしょ。だから誰かを騙して買わせなきゃいけないのよ。誰かを騙して買わせて、もっともっと買えって言って喜んで買うところに売りをぶつけないと暴落しちゃうから、こういう時はですね、要するに売りたい強気って言葉を言うんですよ。売りたい強気っていうのは本当は売りたいの、ところが買いたい買いたい、ここで買わないから損だ損だって言い回るわけ。本当それ聞いた方は、おう買う買うか、あいつも買えって言うんだ、これ買うからって言うんで、そこに今度売りをぶつけるんですよ。今の状況は売りたい強気だね。強気って値段が上がるって意味ですよ。値段が上がるぞ上がるぞ、買ったら得だぞって言ってて、それは本当にそう思ってるんじゃなくて、自分が持ってるポジションを売りたいからでしょ。まあだからもう中央銀行が引き締めに入るってこと、まあほぼ明確になってきたら、で客観的な証拠は実質金利のマイナスが拡大するってことですよね。こうなっちゃったらもうゲームオーバーで、したがって今はその売りたい強気で、売り先を見つけるっていうか、上手に売っていかに上手に売り切るかでしょう。でやっぱり向こうの大体決算って1月から12月までですから、まあ大体いつも暴落って秋ですよね。同じなんですよ、もういつも同じパターンで、仮勘定も全部清算になりますから、1年の終わりにはね。もう今なんかそのゲームやってますよね。今完全にゲームやってるから、すごいなんかその値動き激しいじゃない。で損みたいなのにバカみたいにここでまたなんか買うやついますよね。なんかこの間もなんかまた買う話があったじゃないですか。いや、ああいうのだからね、絶好のカモなんですよ。そんなんか絶好のカモで。だからこう、ねえ、しょうもないものね、引き取ってくれる絶好のカモですよね、あれね。まあだから、ああいうのはなんかなくしたくないと思うし、思うだろうな、みんなな。 いざとなったらソフトバンクに持ち込めばね、引き取らせる、引き取ってもらえるという安心感は大きいんじゃないの。だからそのみずほ銀行ですか、後ろついてるのは、まあ、あの太っ腹銀行だね。よほど経営に余裕があるんでしょうね。普通はああいうことだったら銀行潰れちゃうけどね、まあ、よほどみずほは経営に余裕があるんでね、ああいうのをやってるんでしょうけどね。まあ今後ですから、こうなってくるとこの秋は大勝負ですな。ただね、大暴落するともう一回今度ね、金利、下げて金融緩和しようって話なんでね。ただそれがいつまで続くかね。私はやっぱそこがですね、バイデン含めてね、このディープステートの終わりそのものではないかと思うんですよね、あれね。で今度はだから米流に持ち込むんだと思うんですよね、今度は。要するにどんどんどんどん金出して表面を取り繕っちゃうっていうのは、まあ、ベールアウトですよね。で、それでも足りないから今度は、グレートリセットなんだけど、もうグレートリセットはできないじゃないですか。もうその力は完全に失われましたよね。あとはベールアウトで、まあ、どんどんまた中央銀行金入れようって話なんだろうけども、まあ、そのあたりは今度、だから、バイデンたちがいよいよひっくり返った時に、政治がどう変わりますかね。とにかくあの住宅バブルをなんとかしなきゃいけないんだね、アメリカはね。あの上がりに上がっちゃった住宅バブル、あれは完全にあのサステナブルじゃありませんから、持続不可能だから、あれをどう軟着力させるかですよね。まあトランプでもそれはなかなか難しいと思うな、あの軟着力で。あれがやっぱ経済の基礎ですから、アメリカはね、住宅がどうやるんでしょうかね。まあこれは注目して見てるんですけども、それから中国はもう難しいね。破綻の連鎖ですね。もう、あっちこっちもう潰れる話ばっかりじゃないですか。で、そこに今度コロナでしょ。また武漢でも全、住民を検査するって言ってますよね。で、やっぱりこの、政治的に追い詰められちゃったのが大きいんじゃないですかね。だから本当、すっかり様変わりだと思うのは、アメリカの大統領選挙の頃ね、去年の。バイデンになったらもう中国が復活して大騒ぎになるという話がもう完璧なくなりましたよね。バイデンがね、大統領に選ばれれば中国の転換が来ると完璧になくなった。あるいは2016年ですよ。2016年のトランプと、それからあのヒラリーの一騎打ちの選挙ね、大統領選挙、前の前の選挙。あれでもしヒラリーが勝ってたら中国の転換だと、中国共産党の転換だとなったのも、まあ、終わりだよね。さっきも言ったようにバイデンたちがやることによってですね、要するにこのシミュレーションが行われてるわけですね。要するによくコミーっていう言葉を使うでしょ、アメリカ人が。コミュニストのことですね。コミュニストってアメリカにいるの？いや、アメリカはソビエトからこんな離れてるのにコミーはいるの？よく言いますよね。いや、いるんですと。まさにその共産主義者が何をするかっていうのは今回のワクチンパスポートだし、それからその警察をね、予算を減らしちゃって、要するに限界状態まで国民を追い込んで奴隷状態にして、食うや食わずにして俺が支配すると。昨日もなんかある、あれは下院議員が話題になってましたね。あれも左翼の民主党の人ですか。警察予算は大いに減らせと、しかし自分の警備に20万ドル使ってるっていう人が言いましたよね。自分自身の警備にね、あれは何なんだって言われてましたけどね。女性の人でしたけどね。まあ、それがですね、いわゆるコミュニストだと。あるいはその言論弾圧ね。Facebook、Twitter による言論弾圧と。ね、この自由の国アメリカで何だと。これこそまさに共産主義者の仕業であるということを国民にちゃんと見せてるわけですよ。これだって要するにね、トランプだけが、トランプだからそういうひどいことをやるんだと。トランプはひどいやつだから、トランプを封じ込めるために、そういう言論弾圧しなきゃいけないと。去年の選挙の時言ってたでしょ。もうトランプ出てこないでしょ。トランプ出てこない間もやってるでしょ。トランプだけじゃないってことじゃないですか。ワクチンのこと含めてね。要するにこれが共産主義の支配ですと。国民の皆さん分かりましたか。ね、これはダメなんでしょって言うと、みんなはいそうだなって分かるわけですよ。バイデンの支持率落っこってきてますよね。最新のやつは CNBC のやつが出てきて、支持率は1ポイント上がったんだけど、でも 40% 台だよ。で、不支持率がボンと跳ねてましたよね。から政策の内容だと、経済とそれから、コロナの対処で大きく下がってましたね。だからこうやってやはり国民も バイデンのやってること、特に経済とワクチンについてはどえらいその失望を感じてると。ワクチン、特にワクチンと、コロナ対策、ワクチン含めたコロナ対策と経済については、国民はバイデンに大きな失望をして、不支持率も大きく上がったと。これが CNBC ですよ。だディープステートガーデンな。ディープステート側の世論調査で出てくると。これをやりたかったわけでしょ。これをやりたかったわけでしょ。ねえ。だから皆さんいいですねと。アメリカの道はわかるでしょと。これじゃダメなんでしょ。そうしましたら、不正は明らかにいたしましょう。で、アメリカを正常化しましょうと。まあ、こういうことになってるわけですよね。で、やはり、その後ろが中国共産党ですよね。これは富山でやりましたですね。富山でやったバブル崩壊の例の連続攻撃の中の3回目なんですよ。その3のところでですね、アメリカと中国を入れましたですね、世界経済の循環、特にこの90年代以降の、いわゆるグローバル経済システムのお話を当時、そこでちゃんとしてますけどね。やはりこの米中合作をやると。米中合作で経済運営するっていうところに、やっぱ90年代以降の、まあ言ってみれば世界経済の成長の原点があったんですね。アメリカ国内は捨ておくと。共和党だし、アメリカ国内は捨ておいちゃって、で中国と組んで、世界で金儲けをすると。これで世界中、まあ言ってみれば景気良くなってきたんですよ。本当のこと言えばね。で、日本はそれに協力すると。物資両面で、協力すると。いうことでうまくいってたんですよ。それが終わったんですよ。終わったんだから、それは終わりは終わりでですね、秀吉の時代にですね、鎖国が始まってね、徳川になって鎖国が完成するのと同じなんですよ。もう一国経済に戻んなきゃダメ。特産物の交換ぐらいはいいでしょうけども、もうなんかね、激しいそういうグローバル経済システムの維持運営はできなくなったってことですから。そうすると中国も大変だね。90年代以降のいろんな発展がですね、まるで戦前の日本のみたいになっちゃった。戦前、明治から戦前の日本までのあの世界がね、今中国の世界ですよ。で、日本の場合は幸か不幸か、米軍が出てきてね、日本をもう一回世界の舞台にこう復帰させましたけども、中国の場合は中国共産党が出てきちゃってんだ。まあ、これが出てきたらおしまいですよ。山西省の田舎の山の中が出てきた連中が元ですからね、何もわかんないんだよ、もう。経済も減ったくれもないですから、それはもうみんなね、本当命を取るか取られるかの世界になっちゃってるわけで、まあでも中国共産党はもう倒されるんでしょうね。ここもなんか最近はままごとじゃないですよ、これはっきり言って。やっぱり革命の、革命第一世代がいなくなると、やっぱりみんな同じようになっちゃうんじゃないか、なってるなって今思うんですけどね。こう見かけはなんか立派なようなこと言ってますけどね、中身はどうですかね。確かに監視は強めてるけども、要するに、共産党の中ですよ。共産党の中がもうバラバラでしょ。砂みたいな連中でしょ。ちょっとだからなんか揺すられたらですね、そのままなんかこれ、砂の城が崩れるのと違いますからね。まあ、このコロナのワクチン、武漢ウイルスの話は彼らにとっては致命的じゃないかと思いますがね。で、一方企業経営の方はですね、世界中やはりコロナ特需の終わりって話が本格化してきたんですよ。アマゾンもフェイスブックもですね、コロナ特需は大体終わりですね。コロナ特需が終わりになりますとね、まあ、この厳しい現実が明らかになってくるんですね。まあ、コロナの緊張感と特需の後、特需の一つは、ワクチンもそうだな。ワクチンだって、まあ、ファイザー全部儲かってました。20億ドルだかな、利益なんか出しても、20億ドル、200億ドル?いや、ちょっと、定かでね、なんかちらっと見ましたけどね、ファイザーがなんかどえらい利益出しましたよね。で、まあ、あれもコロナ特需だね、あれ。まあ、ワクチンはね、これからずっといると。ずっといるとか言ってですね、ずっと打たせようと言ってますが、そばとも言い殺さないね、本当の話がバレてきたら。これは、まあ、ふざけんなったわけで、取り潰しになっちゃうんじゃないかと思いますけども、緑十字みたいになっちゃいますよね、あれね、ファイザーもね。でも、まあ、とにかく、いずれにしろもう、時くればね、特需は終わるわけで、そうすると、ふと気がついてみたらね、皆さん生活厳しくなってると、仕事もなくなっちゃったと。それから健康被害もあったと。それから国や企業に不信感、に対する不信感が、とにかく猛烈になっちゃったと。で、個人的にもなんか自分の夢が絶たれたとか、自分の進路が絶たれたとか、自分のライフ、 人生設計狂ったとかいう人がたくさんいるわけですよ、全世界にね。厳しいものがありますよ。そうするとこの厳しい状況を一旦厳しいと、認識してから、その先にあれですね、再建が始まるわけですね。再建というのは現実を厳しいと認識するところからでないと生まれませんのでね。だからまあそれがいよいよこれで始まるんじゃないですか。私はだからこのコロナ特需の終わりがですね、はっきり認識されてくるのが、この秋以降じゃないかと思いますよね。まあコロナのデルタ型で大体終わりなんでしょうから、まあしかもそこで政治の交代も起きたりして、全部こうバレてくるわけね。一連のことがバレてきて、でまあ東京裁判みたいなこともどんどん進んでいくんでしょうけども、まあそこでやはり厳しい現実が見えてきますから、やっぱ経済をどうするかですね。とそこでまあその多額の不良債権の後始末の問題になるわけですよ。そしてやはりグレートリセットっていうのは、まあこれは無理ですな。グレートリセットはできませんので、ベールアウトももう金がないですから、やはりベールインでしょうね。内部で全部総裁するしかないですね。今中国はですね、私はあれはその略奪をやってるんじゃないかと思うんですけどね、中国共産党はね、いろんな有力企業を全部、要するに経営実情共産党が接収しちゃってますよね。あれは今残ってる金を、経営資源をあれなんか略奪してんじゃないの、中国共産党が。まあもちろんその裏側には巨額の債務がありますから、全部儲かってるわけじゃないんだけども、ああやってこう取り込んじゃってるっていうのは、まさにこの満州が終わった後ですよ。満州が戦争で終わって、でソビエトがなだれ込んできて、でその機械なんかみんな外して持って帰っちゃったと。でその後は中国共産党が日本が作った施設、看板、日本語の看板を下ろして中国語の看板に書き換えますよね。あれをやってんじゃないですか。だから略奪なんじゃないですか、あれ、中国共産党がやってることっていうのは。でだから中国共産党はもう略奪以外に生きる道がないんじゃないですかね。まあ、そうだと思うね。チベットだって新疆だって政界だってもうあれは収容所でしょ。経済的な活動はできませんわね。そこへ持ってきて、去年は長江の洪水で、今年は黄河の洪水で、でさらにそのコロナがあって、政治的にも世界中から締め上げられてますから、まあもう勝負あったね。だから自分たち生き残りのために弾圧を強めて略奪をやってるだけだと思うんですよね。そうすると一般の国もですね、預金封鎖とか言ったってこんなもんできるわけないですよ。見てください、このワクチンの大混乱を。ヨーロッパだってもう大騒ぎやってるじゃないですか。ワクチンパスで、あれワクチン強制っていうよりもワクチンか陰性証明ですからね、あれグリーンパスってやつは。ワクチンあるいは陰性証明なんで、陰性証明だったらね、その方が一番現実的なんですけども、あれだけの反対でしょ。で経済はボロボロになってきちゃってるから、それはやっぱりもう持たないね。やっぱ体制大転換でしょうね。やっぱりなんかこう大混乱の後っていうのは、私は体制は持たないと思いますね。日本だって自民党がそうだよね。もうあれ持たない。公明党も今回のね、詐欺事件は決定的になったと思いますけどね、もうあれ持たないんじゃないですか。と体制大転換ですよね。で大転換っていうのはやはり天に体制奉還するってことですよね。次の担い手がない時の大転換ってありますね。ローマ帝国の崩壊がそうでしょ。それから応仁の乱がそうでしょ。次の担い手がいないところに大転換するってやり方があるんですよ。でそれは要するにそこ熱を冷ますんですよ。エネルギーが落ちていくんですよ。中心が一辺空っぽになるんですよ。中心が一辺空っぽになって全然違うところから次が始まるわけですね。要するに覇権をどっかが継承する、バトンを継承するってことがないのよ。誰かバトンを継承して次やるんじゃなくて、一旦そこで終わりになると、ここは閉店するというとこから始まるわけですよね。まあそういう状況でしょう、これは。だからトランプが果たして今までのアメリカを継承するかどうかですね。私ならしないよ、あれ。こんなもんディープステートがさ、 やったデタラメな後始末ね、彼らにやらせればいいわけで、アメリカ国民がやる必要ないですよね。私ならあれ絶対もう引き継がないけどね、今のアメリカ政府はね、絶対引き継がないですよ。あんなもんやったら未来なんかできるわけないじゃないですか。だからベールインで彼らに面倒見させればいいんですよ。でももうそういうことになってるのかもよ、あれ。はっきり言って。実は彼らもう逃げられなくなってて、今までの要するに、その賠償にしろね、債務にしろ、全部彼らだけの責任になっちゃってて、彼らが国民の財産に手をつけられなくなっちゃったら、彼ら自身がもうどこまでも追い詰められて、彼ら自身の責任されて、でアメリカ政府は全く別に生まれると。昔スイスのスイス航空って倒産したじゃないですか。今からあれ25年ぐらい前だ。スイス航空倒産して1週間ぐらい運航停止して、その後スイス国際航空って生まれましたね。それが今の、スイスの国旗つけた航空会社ですね。UBS? ユナイテッドバンクオブ、ユニオンバンクオブスイッツランドって昔言いましたが、あれ倒産したんですよね。最後の期は決算できなかったんですよ。で、今のユナイテッドバンクオブスイッツランドでしょ、全然別の会社ですよ。だからこう、一見人々は、スイス航空だね、UBS だねって言うんだけど、あれ、前の潰れて入れ替わったんですよ。ああいうことできるんです、やれば。私なら絶対そうするよ。だから、アメリカは最後の決算しない。アメリカ合衆国は最後の決算しない。UBS と同じ、ユナイテッドバンクオブスイッツランドと同じで、そのまま捨ておいて、で、新しい国始める。その方がいいよね。あれ、決算しないといいんですよね。決算できませんっつって。あれもそうだよ。朝鮮銀行だって、戦争終わったでしょ、その時は決算できないんだ。決算できないまま逃げてきたんですよ。で、あれ5、6年経ったからちょうど最後の決算やったのね。ハイパーインフレも終わって、とりあえず日本で、その、朝鮮半島、満州からくすねてきた金を使って、アメリカと組んで、日本の政治を立て直そうってなった時に、決算してそれ表に出してきますよね。だからその時はね、あれ決算しないって手があるんですね。私それじゃないかなと思うんだけどね。あいつ頭いいから、あれそのまま引き継ぐことなくて、で、だから住宅ローンは、あれは、チャラじゃないのかな。住宅ローンはあれチャラにしちゃう気じゃない、あれ。こんな風に思いますけどね。ベールインならできますよね。で、こうなってくると、ボトムアップ型の再建しか道は残されてないんですね。中央政府に近寄ってももはや何もないですよ。もうこれはもう実際にね、そういう人は世の中たくさんいて、この10年、15年、そうだよね。ろくなことがないと。経産省なんか言ったってろくなことがないと。ね、だから、まあ、あそこに近寄るのはね、今回のデジタル庁もそうだけども、なんか特別な金づる持ってる人ですよ。特別な金づる持ってるやつはあそこに近寄って、金の分け前もらうわけだ。ねえ、特別な、コネ持ってる人が。ね、利権屋がだから集まってる。利権屋が集まって、その金の、まあ、配分をやってるわけですな。しかし、もうやっぱり中央政府に近寄っても、何も残ってないんじゃないです?これ、安倍がひっくり返り、菅がひっくり返り、自民党ひっくり返り、公明党ひっくり返ったら、もうあそこは、何も残ってないじゃないですか。で、役人たちはもう自分たち何もできないからね。もう昔の仕事できる役人たちいなくなっちゃって、まあ、学芸会みたいなの残ってますでしょ。だから、あれじゃ何もできないし、外務省だってね、何にもできないし、アメリカと日本の外交、日本の外交をね、米軍が帰った後の日本を立て直す、外交を立て直す、それは全く無理じゃないです、外務省には。厚労省だってこのコロナの件で大騒ぎになっちゃって、医師会からも突き上げられてるでしょうし、だから彼らが日本の医療を立て直す、全く無理じゃない?じゃあ日本の外務省?文科省?記述式の試験?英語の民間試験やめましたと。まあ、それいいことだと思いますが、まあ、あれもベネッセの利権でしょう。やめたらいいことだけども、じゃあ何かありますかって言ったら、彼ら何もないでしょう。私は何もないと思いますが、前から何もないんだけども、だから何て言うんでしょうかね、メディア、私は前から思うんだけども、メディアは大変だと思うんですよ。いかにも何かあるように報道しなきゃいけないんだもん。政治のですね、いろんな政治家の話とかね、聞いたって、もうくだらない話ばっかですよ、正直なこと言って。役所にやってる政策だって裏、こんなことでこうやってやってますみたいなバカみたいな話ばっかで。だから、政治とか特に中央官庁の話はね、聞けば聞くほどうんざりして、バカらしいから、みんな離れていくわけですよ。 ところがそれをそのように書くと、要するに政治は一日もできないのよ。何もないのさもあるように誰かが言ってくれないと、膨らましてくれないと何もできないのが、もう近年の日本の政治ですよね。だからメディアが本当大変だと思うのは、本当は大変だと思うのは、いかにも何かやってるように書かなきゃいけないのよ。いかにも次は誰かすごい人がいて何かやってると。悪い話は悪い話あんだけども、すごいやつもすごいやつで、こういう考えでやってるとかね、こういうすごい政策があるとかね、あの膨らまして書かしてるところは私はね、あれも作家の技だと思うよね。毎日毎日さ、ねえ、あれ本当の話を聞かされたら、うんざりだよ。その霞が関や永田町の本当の話を。ええ、本当のこと全部言いますからって言ってね、それ毎日ね、新聞書いてね、読んでもらうんだもんな。そんなもんね、うんざりしちゃってね、3日目には誰も読まなくなりますよ。新聞なんか何もなくなりますよ。政治部だってなくなっちゃうよ。だから本当あの人たちは、まあ、NHK 含めてね、何にもないところをどれだけ持って持って持ってですね、なんか政治らしくしてるか、一つストーリーにしてるか、私はそういうもんだと思うね。だからもともと何もないわ、あれね。ですからもうこの先は自立と横の連帯しかないんじゃないですか。自立して横の連携を組んでボトムアップするしかなくて、まあ、今回のコロナで分かったと思いますが、何もしないっていうのは結構愚策の一つですよね。見送りっていうのはこういう時は愚策なんですよね。見送りでうまくいくことも結構あるんだけども、コロナなんかの場合は愚策ですよね。見送りはね、何もしないとかえって危ないですよね。であとはあれですな、経済もそうでしょ。相場に任しとけと言うと、相場起こった後はもう何もできなくなるから、これも愚策ですよね。それからなんか会社潰れるまでなんか何も考えないと、いや潰れてからって大変ですよ。潰れてから考えるというのは結構大変なことで、事前に少し動いておいた方がいいですよね。ですから今回は見送りっていうのは結構愚策なんですよね、うん、愚かな策っていうことでね、やっぱ動いた方がいいですね。まあ動く準備も押しておいた方がいいですね。でこういうのは要するにボトムアップってやつですね、うん、まあ海底地震なんかで海底がですね、隆起する場合と沈下する場合ありますよね。海底がドスンと沈下すると、そこに一旦水が引き寄せ、水が、傘が落ちて、そこに周りから水が入ってくるじゃないですか。権力も同じでですね、もしそこに権力に意味があるならばですよ、意味があるならば、そこにもう一回権力のを埋めるものが何か出てきます。でも意味がないんだな、そのまま運算無償ですね。これはやってみないか分かんないですね、はっきり言って。役割があるかないかは、次の時代に役割あるかないかは、その終わった後、復元力あるかどうかで判断できるんですよ。ただこれやってみないと分かんないですね。で、人々の価値観の変化を文明の形の変化に翻訳して実現することが新たな発展にと。例えばその、まあ、地球温暖化、まあ、それがいいか悪いかはともかくですね、間違ってるかどうかはともかく、自然エネルギーで暮らしたいという思いを皆さん持ってるわけですな。と、そういうものを、思いを、やはりその、そういう文明のインフラ、形に転換させなきゃいけませんね。バイデンがその、2030年までに電気自動車 50% するとか言ったけども、あんなことやったらまだ送電網が持たないよね。電気自動車の充電ってご承知の通り、その猛烈に電流が流れるんですよね。猛烈に電流流れますから、だからそれは大変なんですよあれ、送電網なんか燃えちゃしないわね。アメリカなんかボロボロでよく火が出るじゃないですか、アメリカの送電網で、ブレイクダウンしちゃうじゃないですかね、落っこっちゃってね、ブラックアウトになっちゃいますよね。だから電気自動車みんなあっちこっちで充電し始めたら、それは送電網が破綻しちゃいますよな。だそういう間抜けた話になってるわけですよ。だからやっぱりそのできないものはできないんでね、何ができるかって現実的な話で、だからその翻訳が大事ですね。ロハスの生活をしたい、自然野菜で食べたいとか、それはどんどんどんどんそれを実現するような人たちがどんどん出てきてるじゃないですか。だからこれからの時代のビジネスと仕事っていうものはですね、人々の価値観の変化を文明の形の変化に翻訳して実現することですよね。そう言い切ってももういいんじゃないですか。だからその今までの延長線で何が売れるかではなくて、やはりこの新しい価値観の人に新しいものを届けると、こういう風になりたいな、そのなりたいなと思いを実際にこれを買えばそれができると、これに参加してもらえばあなたもそれを実現できる、そういうものに変えていく、社会のシステムや商品に変えていく、それがこれからの発展ということだと思いますね。昔は、まあ、近代化ですね、特に昭和30年代はもう近代化一本じゃないですか。 日本を近代化しようってことで猛烈な、成長が起きて、まあ、これが高度経済成長に日本のいわゆる奇跡の復興になっていくわけですが、今度はロハス型でね、これ近代化ではなくて近代化の歪みを直す以上にもっと大きなパラダイムに移行するってことだから、グレートコラボレーションですね。私の言う言葉を使えばグレートコラボレーションで、5次元以上の世界、高次元の世界とまともに付き合うとこから始まるわけですよね。それが本当のだからロハス的な生活でしょう。そうなるとその文明の形の変化の中には宗教団体の問題も入ってきますよね。宗教団体ももうそんな今までのような孤食騒然としたことはやってらんないわけで、だから全部こう入ってくるわけで、だからその、人々の価値観の変化を具体的にどういうふうに実現させるか、文明の形として実現させるかがこれからの課題でね、これ面白いと思いますよ。そこをだからいつもね考えてやっていくんですよ。人々の価値観どうかっていうのも、それいろんなとこにね兆候もあるし具体的な姿も見ますから、それを価値観の変化が人々の幸せになるようにどういうふうに商品出したらいいかな、どんなシステムに変えて、どんなシステムを作ったらいいかな、それを日々考えて行動することが、まあこれからの発展であり、まあそれが営利企業だけじゃなくてね、非営利団体なんかでも重要な仕事になってきて、個人もその中でね、また技を磨くとかね、それからいろんな、新たな出会いをね、して新たな縁が結ばれるとか、いうことになってくるんだと思いますよ。で、その中には当然新しい技術や仕組みも出てくるわけですね。よくイノベーションを技術開発だと言いますが、それは間違ってんですね。技術革新だと言いますが、それは間違ってんですね。あれは天下の誤訳と言われますが、イノベーションというのは社会のやり方を変えるってことですね。物事のやり方を変えるというのがイノベーションでありますから、やはり新しい技術、仕組みはその中に入ってるんで、でも新しい技術、仕組みが入ると、だいぶイノベーション変わります、イノベーション進みますね。例えばその今だったらそのあれですね、オンラインライブみたいなのもできますから、やっぱり中継ってやつがすごいですよね。もうインターネットでも、個人メディアでも中継なんてことできるしね。それから衛星を使うだけじゃなくて、最近は気球にね、気球になんて言いますか、基地局載せようと、インターネットのね、 Wi-Fi の基地局を気球に載せて山の上とか孤島に浮かべようみたいな話もありますよね。あれも随分安上がりに行くわね、ああいうふうにやるとね。だからなんかね、 IT も含めていろいろあるんですよ。あとそれこそ UFO の秘密もそうだけども、要するに UFO の秘密、この間アメリカ国防総省公開しましたけど、あれ重大なこと言ってるんですね。要するにこの世には、物理学で現代科学で説明できない物理現象がたくさん無数にあるということを発表したんですよ。だから現代物理学で説明できないものインチキだっていうことは言えないんだっていうことがはっきりアメリカ政府として言ったわけですよ。これはすごいですよ。今まで表に出せなかったものをどんどん出せるようになるんですね。なぜそうなるかは学者が後から考えようってことですよ。そうなるものになるんだと。なぜかは学者が後から考えようで、とりあえず実現できることをやっていけばいいわけですね。そこでイノベーションを進めるわけですね。その優先順位が変わったんですね。学者のお墨付けいらないってことですよ。この今回のコロナもそうでしょ。学者に対して評判すごい悪いですよね。まあ学者は学者一生懸命やってんだろうけども、まあ学者の枠組み だとあんな程度になると。学者の枠組みでやるとあんな程度のものだから、もうこれは学者なんか呼ばない方がいいということになっていくわけですね、あれね。コロナなんかもうそれすごいでしょ、もう日米ともにさ。まあそういうの見るとやっぱりもう学者が云々以前に世の中があると。世の中はまず動くんだと。で、動くためには、なんか、動くものを持ってくればいいと。実現できることをやればいいと。なぜそうなるか、後から学者が考えようと。いうふうになったってことですね。これはすごいね。コロナはすごかったね。まさにね。ですから、イノベーションですよ。だから、こう、物事を俯瞰して考えること大事ですね。その、今の目先だけ考えるんじゃなくて、全体を見て、仕事がどっからどこへ流れてるのか。誰がどのように関与して一連のその体験が生まれているのか、広範囲から物を見るっていうことがものすごく大事なことですね。狭く物を見たらですね、それは全然わかんないですね。イノベーションっていうのはとにかくね、その高い高いところから、それこそね、衛星から地球全体を見るぐらいの目線で何がどう動いてこうなってるか見るわけよ。例えば油ね、油はほらサウジのね油田から出てくると宇宙から見れば分かるわけだ。あそこで掘ってるな、あそこで船積みしたな、あそこでタンカーが、 こう動いてんな、で日本の製油所に入ったな、でここでなんかガソリンスタンドに入ってここに入ってんだなと、一連のものは分かるでしょ。なんでサウジからいちいち持ってこなきゃいかんのかと、我々の足元になんかないのか、こういうのがイノベーションのもとですね。そういうふうに考えていくわけですよ。だからね、こうやっぱり広い目線を持ってないとダメですね。さっきも言いましたけど、こうなってきますと止まっていても待っていても何も始まらないですね。これは自分から動いて自分から参加しないと始まらない。今回ばかりはそうですね。要するにもう自己責任って言いますか、もともと自己責任なんですね。全てのものはね、人のせいにするってことはそもそもできないんですよ。何事も人のせいにすることはできないんで、だからやっぱり自分で動かないとダメですね。はい、自分で動いて自分で行動しないともう難しいんじゃないですか。でやはりこういう時はですね、状況の変化に即応そして前進できる共同体が必要だと思いますね。例えばなんか相場が暴落したとか、どっか潰れたとか、選挙でこんな風になったと、じゃあどうするんだった時に、その即話ができる相手がいるかどうかですね。じゃあこういうふうにやりましょうって即行動できる、一緒に行動できる人がいるかどうかですよね。これは共同体ですね。だからなんかこういろんな意味でその一人では何もできないんで、で何が起きるかわからない、非常にその想定不能なことがたくさん起きますから、その時に学議会みたいなことやってたら全部終わっちゃうから、まともにちゃんと対応しなきゃいけないんで、と仕事ができてもの分かってて、でやっぱりその将来に行き先について価値観が合ってる人たちが揃っていかないと、ここは何もできないんですよね。でですからこう何もできない状態で状況が変化していくと怖いだけですから、怖いだけで腰が抜けてフリーズしちゃうだけですから、叶わないんで、やっぱそこは即応前進できる共同体を今の段階で持ってないと、これは非常に不安だと思いますね。まあ会社いるったって会社とみんな本当の友達とは限らないじゃないですか。ね、地元だったって地元のみんなと本当に友達とは限らないじゃないですか。限らないじゃないですか。それ共同体じゃないんですよ。いざとなったらね。いざとなった時に、まあ話ができて一緒に行動できるのが共同体でありますから、ただやっぱりそれは共同体を持ってないと私は非常に大変だと思いますね。で、だからこう、NSP もね、チームで参加してくださいっていうのを前回からやってますから、あれそこなんですね。やっぱり共同体としてこの参加して共同体として行動していないと、いざとなった時に動けないですね。まあこれからだからそういう人たちが増えてくるんじゃないかと思いますけどね。まあそんなことでですね、今月全体こう見ていて思うことはですね、まあやっぱりダメなものはダメだわと、終わりにね、カサンドラクロスになっていくものは見事にカサンドラクロスで、このカサンドラクロスの裏側はスティングだよね。やらせのオペレーションですよ。おとり操作、おとり作戦で、結局それっていうのは人々にシミュレーションさせてんだよね。こういう風になりますよと、こういう風になりますけどよろしいですかっていう形でシミュレーションさせてるわけですよ。そのシミュレーションの結果を我々今見てるんだという風にでいいんじゃないかと思いますか。いいんじゃないかと思うんですね。で、このシミュレーションの結果見て、まあ皆さんどうですかねと、これじゃまずいでしょうと、じゃあどういたしますかと、この問題を直して、あの問題を直して、で、対処するしかないですねと、こういうふうになっていくわけですね。だからまあ、日本の自民党、自公政権もそうですし、財界もそうですね。これじゃまずいでしょうと、こんなことやってたんじゃ、皆さんも生きた心地がしないでしょうと、変えるしかないですよね。でも変えるったってもうね、道具腐っちゃってるから、霞が関腐っちゃってるから、あそこ行ったって何もないんですよと、今度は自分たちでやるんですよと、日本の歴史そういうことはよくあったですよと、昔からね、そういうことは珍しくなかったですよ。鎌倉幕府も似たようなもんだな、考えてみればな、こんなもんだから、まあ歴史上かつて何回もあったことは今回だって多分できると、これは自信持ってやればいいんで、ただどういうふうにどうやるかね、大きなとこだけは押さえておかないと、またそれはその回り道、二度手間が増えますから、そこのところはまあ皆さんよく勉強してくださいと、よく勉強してそこを構えてね、やっていけばなんとかなるということだろうと思いますね。まあ取り急ぎ、そんなことで、まあ秋までにはね、総選挙ありますから、まあすっかり一つ大きな峠越えるんじゃないですか。 8月15日は、まあ、超えてると思うんですね、秋までにはね。もうすでにね、かなり動いてますけども、まあ、この先ぜひコロナには気をつけていただいてですね、頑張っていただければというふうに思います。はい。じゃあ、ここから先はですね、ご質問タイムにしましょうか。ご質問結構いただいて、結構っていうか16問ですけど、いただいてるんで、まあ、これをちょっとお答えしていこうかなというふうに思っております。1番、高崎山のボスザルも初めて女性になりました。雌雄交代が、加速する次元になったようです。トランプ前大統領は五輪参加のトランスジェンダー女性を彼と呼び、女性競技に男性が出るとは不公平とツイート。力では男性だった者が瓦解しています。貧困格差を広めて、貧困格差を広めていますが、今後この問題はどうなんでしょうか。国内外両面の傾向を聞かせてください。まあそうですね。あれも私も不公平っちゃ不公平だと思うんですよね。重量上げもそうだけどさ。いや、やっぱ男の、生物的に男の人がですね、それは出てきたらさ、女性は叶わないってありますよね。ただまあそれでもいいっつうならいいわね。要するに何て言いますかね。まあ、性の違い、男性女性の違いも、まあ含めて、要するにどっち行くかの話だったら、それはそういうもんだと。いうふうな割り切りもできるわけですよ。だからもうね、その女性、生物的に女性だけで競うとか男性だけ競う、そのハンディはやめようということであれば、それでいいわけですよ。ある意味で決め事でしょ、人間のね。で、実際にはどうかって言ったら、やっぱそれはなんかね、実際の生活や仕事では皆さんそれぞれやってますから、関係なくやってる人も多いし、あるいは非常にその女性らしく男性らしくという昔の価値観をの通りにやってる人もいますから、まあ、いろんな人がいるわけですね。実に多様性だと言っていいと思いますね。私は世界の傾向は多様性だと思いますね。もちろんトランプたち保守派は反対ですよね。反対は反対でその通りでありまして、反対なものは反対でありますからね。ただ反対一色っていうのはちょっとそういうわけでもなくてね、反対は反対で一つのエネルギーがあって、賛成は賛成エネルギーがあって、綱引きだというのが今の状況で、でもこの綱引きあんまりこの場所は変わらないんじゃないですかね。うん、女性天皇の話はもう女系天皇、女性天皇はもう日本もあれ事実上なしでしょ、もう今ね。だからいろいろ言うんだけども、弊害もいろいろ多分あって、だから実際にはなんかもっとジェンダーフリーにしようっていうのもそんなに進まないような気もするんですがね。トイレも男と女なしにしようとかね言ってますけどね、いやなかなかそれは簡単に進まないんじゃないかな。こう人々のこう慣れ親しんだ価値観ありますからね。まあよほど強権的な政府が出てくれば別ですよ。昔の中国共産党みたいにね、トイレの扉全部取っ払っちゃえと、トイレの中で秘密の防御をするからトイレの扉取っ払っちゃうみたいなね、そういうのはよほど強権的な政府が出てくればできますが、今そんなことできないでしょう。こんなことやったらよそにみんな人行っちゃいますからね。だから私はなんか自由に行くし、反対は反対、賛成は賛成あるんだけども、あんまり現在の位置から変わらないような予感がするんですけどね。からあの選挙からリニアを見ていますと、全くと言っていいほど手詰まり、東海テレビも手詰まりで、東海テレビもこういう事態はまだ時間がかなりかかり、2027年の開業は難しいと話していると報じているします。国の調査結果待ちもどうにもなりません。東洋経済は静岡県批判をしていますが、そんなに言うなら4年前の選挙から言えよって言いたくなります。まあまああれは終わりですよね。リニア終わりで、それはもう、難しいんじゃないですか。できないんじゃないですかね。はい。まあはい、いつ諦めるかですね。はい。いつ諦めるかだけの話で、まあこのまま、終わりね。ちょうどだからあれが、ね、弾丸列車と同じですわね。もう明治の頃からですね、日本は弾丸列車計画ってあるんですよ。朝鮮半島の方へずっと行ってましたから、日本はね、朝鮮半島大陸に、少なくとも下関ぐらいまではね、東京から、弾丸列車通したいという計画があって、で、結構用地買収したりして、で、戦争中は丹那トンネル、新幹線のターナトンネルですね、新ターナトンネルの工事始めてるんですよね。で、しかし、まあ、その戦争負けて全部一旦終わっちゃったんで、まあ、そういうことでしょうね、これね、リニアもね。まあ、だからみんな分かってんだと思いますけどね、分かってんだと思うんだけども、 まあなんかさもなんかいろいろやってるような風に皆さん報じてるだけじゃないかと思いますけどね。施設は立派でも山頂にもかかるとは思えない熱気もなくしょぼいオリンピック、大金を受け取る喜びの表明で長いスピーチをしたバッハのために予定通り意見の配はなさるでしょうが、しょうか、これもおとり捜査でアリアさんが組織が一問題になると良いですね。うん、五輪はだからやられるんじゃないですかね。五輪とサッカーはやられるんじゃないですかね。特に五輪はね、だからまあだから今こう日本なんかでもゼネコン大勢のとこに菅野三男がいるわけでしょ。でこれIR にも絡んでて今大騒ぎになっちゃって、でバラバラになってるところをその泉補佐官が行って引き締めしてつなぎ止めてって話ですけども、いや内部分裂である部分おとり捜査なんじゃないです。オリンピック招致の、捜査だってこの後待ってると思うんですね。これだから商業五輪はこれで終わりなんじゃないですか。だから天皇さんが開会のね、開会のスピーチではなくて来賓に挨拶した内容で言ってましたように、今回のオリンピックは未来につながるリレーになると、未来のリレーとしてのオリンピックで、だから商業五輪は終わりなんじゃないですかね。原点を未来につなぐ、原点を未来にリレーする大会ですからね、だからこれ一網打尽といいますか、そのシステム全体が、まあオリンピックはその王家のシステムの一つですからね、王家がやってるシステムの一つですから、王家のシステム全体がまあディープステートのね真ん中の部分全体が私は今壊れてきてるように見えるんですけどね。田中角栄がロッキード事件の5億円の収賄で4年の実刑の実刑でしたので、オリンピックの投資予算から3兆円に、膨らんだ差額2兆3000億円の3000億円500人に利権として分配されると仮定し、1人46億円の収賄が認定されたとすれば単純計算で1人30年以上の懲役刑が妥当と思いますが、いかがでしょうか。最長5年以下の罰金ですか。まあそうですね、本当にですね空気吸うようにその政治家って金をこう取ったりするやついますからね、全員じゃないですけどね、中にいますからね。神奈川県なんかそんなのごいわけよね、参議院の一人とかね悪いやさがねもうね、だからあれそのまあ本当あまりとかですね悪いですよね、あれあちこち名前出てるじゃないですか。まああれしかし今までああいうのが野放図になったところがねとんでもないところで、まあこの際は大きな整理になるといいですね。東京の住宅や店舗の賃貸は今後どのような展開になっていくのでしょうか。賃料も含めて中古マンションの売買時はいかがでしょうか。価格の工程はまあ今ある種バブルですからまだ値段が高いものありますが、バブル弾けりゃかつての平成と同じでどんどん値下がりしますわね。値段も下がるし賃貸もだんだんいなくなってくると、だからコロナ特需はもう終わってきてるんで、だからやっぱりこのその後は復活する店と復活しない店がありますよね。コロナ特需が終わったんでもう一回お客さんが戻ってくる店と、コロナ特需が終わったんでまた働く人が戻ってくる街と、逆にもうそれっきりっていうところがあるわけ、二極文化ですよね。そのあたりの二極文化が私かなり大きいんじゃないかと思うんですよね。中古マンションも同じだと思いますよ。程度が良くて安くて便利なところはそれはやっぱり取り合いだと思いますけどね。だからこの私はかなりですねアフターコロナは不動産二極文化すごくて、その比率ですけども、例えば値段が上がるとこと下がるとこの比率っていうのはどうです。その平成のバブル崩壊の時はもう上がるとこなんかなかったでしょ、全部下がってたでしょ。で下がり方の差ですよね。下がっても買う人がいるか下がっても買う人がいないかで結構差がでありましたよね。今回ももしかしたらそうなる可能性があるんじゃないですか。今回はほら不動産を動かしているのはさ結構ファンドでしょ、大口のファンドが世界的に不動産を動かしてますよね。彼らの金が断たれたらもう不動産買えて大口の買えていなくなっちゃうじゃないさ。そうしたら私は上がる要素って言いますか買い手がいなくなっちゃって、売りたいで誰も買えない、誰も買ってくれないって状態になっちゃうんじゃないかと思うんですかね。世界中ね今回のバブル崩壊は結構激しいと思いますよ。ニクソンショックから8月15日で50年を迎えますが、今後の通貨制度の動きはどうなっていくでしょうか。中央銀行による仮想通貨の発行や一時的な金本位制の復活などいろいろ局面が考えられますが、やはり 新ドルトランプトゥーンの発行が決め手になるんでしょうか。また数年後の新しいお札に合わせる形での新円の切り替えもあり得るでしょうか。私前から言うようにさっきも言いましたけど、私がトランプだったらそれはトランプドル出して全く新しい政府にしちゃいますよね。今のドルはそのままほっときますわ。これはもうバイデンにやってもらってですね、バイデンとペロシにやってもらうと、バイデンペロシドルでねやってもらうと、彼らが好きなんでしょうと、彼らの大統領になって皆さん祝福したでしょうと、彼らにやってもらうね。で同じようにですね、潰れる会社たくさん出てくるでしょ世界中に。で裏社会だって今のドル持ってるから、あれそのまま引き継いだらダメだよね。だから要するに使うやつを新しくね、選び直さないとね、今度の新ドルはね、そこ最大のポイントですよね。ですから今のそのビットコインなんかも本当に裏の裏まで使われてるでしょ。でもやっぱり世界で今成人で、銀行口座を持ってない成人が17億人いると言われてますから、もう彼らは日々仮想通貨で暮らしてるわけで、そういう意味では仮想通貨なしじゃ済まないんだね。だからいろんな仮想通貨出てくるわけですよ。中には金、裏に金が入ってるようなステーブルコインみたいな、ステーブルコインの一種みたいな仮想通貨も出てくるし、いろんな通貨出てくるんでしょうね。だから様々な形でのお金を使い分ける時代なんでしょうね。新円切り替え、その新札の発行ではなくてハイパーインフレになっちゃったんで円を切り替えるっていうのは今のところはちょっとなさそうですよね。憲法改正で非常事態条項を入れるとこれできるようになるんですよね。預金封鎖とかですね。で非常事態条項は危ないと思いますよ。やっぱり最後は何があっても国民の力で克服するんだと。非常事態は国民の横の力で結束すると。非常事態に国は一定以上の力を出してはいけないと。こういうふうなルールを守っていかないと、ダメで、国民は守れませんからね。だからその分国民はよくよく横に連携を取ってですね、非常事態の時に自分たちで乗り切る覚悟と実力をいつも持っていることがすごく大事だと思いますね。それからコロナは収束する気配がなく、コロナパスポートが発行され一時期は陰謀論だと思われてきたことが実はそうではなく、ワクチン接種は半強制あるいは強制となり罰金を課す国さえ現れていますと。日本でもなし崩し的に接種しないと行動が制限されるようになるのではと危機感が募ります。世界的全体主義とに歯止めはかかるのでしょうか。いやこれだから漫画みたいになってきちゃっていて、もう要するにヘロヘロで、勢いがなくなっちゃってるところが最後ですね、まあ、上ずった言葉で言ってるみたいな話ですよ。コロナで言うこと聞けとかね、パスポートなきゃ飯食わせないとかですね。問題はそれを執行する力があるかどうかなんですよ。ルール決めることは関係者やればできるけど、そのルールが徹底するかどうか全然話別問題ですよね。でその帰りがひどくなった時にいよいよ潰れるんですよ。例えばよく言われるように中国共産党、いよいよ戦争だと、習近平がですね、全国いくつか軍管区があるんでしょ、あれに出動命令を出したと。ところが出動命令に従わないで出動しない軍管区があったと。その瞬間に中国共産党終わりですよね。出動しない軍管区があったってことは、そこはですね習近平に弓引くって意味だから、今度はその瞬間内戦が始まるわけですよ。だから敵が攻めてきたから全軍管区に出動命令出したと。ところがある軍管区は出動しないとなると、敵と戦うんじゃなくてまずその出動しない軍管区とその他の軍管区が戦わなきゃいかんと。で出動しない軍管区が一番強い軍管区だったと。そうしたらその一番強い軍管区に戦って勝たないと思うから、その他の軍管区も出動しない側にコロッと変わったと。ともう完全に習近平の終わりだということはあるわけでしょ。同じなんですよ。こういう厳しいこと言うとですね、それが徹底しなかったその瞬間に終わるんですよ。ワクチンパスポート強制だと、ワクチン打ってないやつはレストランで飯食えないと言うことは簡単なんだけど、言ってその通りにならなかったら言った方がアウトなんですよ。そこがだから力関係なわけ。私は力ないと思うよ。もう全体主義ってですね、戦前もそうだけども、あるいは中国共産党もね、昔の中国共産党もそうだけども、やっぱそれ国民の支持があるからやってるんです。あれ全体主義はみんながいやいややってるわけでもないんですよ。国民の強い支持があってやってるんですね、あれ。そこがポイントなんだ。だからなかなかやめないんですよ。北朝鮮も一時期そうでしたよね。国民の強い支持があるから猛烈な体制になってたわけで、そこがなければですね、ごく一部の人間がね、脅かしだけでできるもんじゃないですよ、全体主義なんてものは。いやー、今だから全然違うと思いますね。全然ならないと思いますよ。 そんな強制とかなんかね、なったって言うだけで、それがどうしたって話じゃないです。国家の債務不履行はあるのか、その影響は、日本再生の根本原理はどのようなものか、国民的提出にはどのようなのか、よろしくお願いします。国家の債務不履行ってよくありますよ。もうそれは、ムーディーズとか S&P のね、格付けの本とか見てごらんなさい。もう、国家の債務不履行の歴史をたくさん語ってますよ。こんな不履行やった、あんな不履行やったと。だから格付けがね、あるってこと自身、いかに国家債務不履行をするかの歴史そのものなんですね、実はね。その影響はまちまちなんです。案の定潰れて、案の定その政府ひっくり返ればもあるし、誰か助けてくれる場合もあります。例えばですね、中南米なんかはほら、債務不履行何回もやったでしょ？そのためにアメリカは助けるわけだ。またね、債務不履行する方もね、まあ気楽なもんよ。上の方はね。要するに、脅かしだわ。お前、金出せよと。金ないぞと。金出せよと脅かしでやるんだね。まあ、すごいもんですよ。日本の場合はですね、円はとりあえずすればあるからやるんじゃないです？いや、円はすればあるから、巻くんじゃないです？だから債務不履行にならないと思うけども、ドルは怪しいね。ドルはいよいよドル回んなくなってきちゃって、ドルの債務不履行はあるじゃないですか。日本再生の根本原理、日本っていう国はですね、まあ言ってみればボトムアップの国ですから、ボトムアップであり自然自治の国でありますから、そこに戻るしかないわけで、で国民的に提示するのは、それはやっぱり下から行くわけでしょうね。マスコミ使ってうんぬんって話、一番最後の最後で、政治家があんなこと言ったってね、政治家よくわかんないでしょうから、だからやっぱボトムアップで行くんでしょうね。口伝えですよ。知らず知らずにみんなが知ってるとふにやるのが一番うまくいきますよ。要するに、なんか誰か統制取ってやるようなもんじゃないですね。本来の日本の経済、日本の運営の仕方っていうのはね、なんかまちまちにそれぞれやってんですよ。それがなんかね、一つの風呂敷みたいな形で、ね、まとまってるのが日本の姿ですから、あんまりなんか大冗談でやるのは明治以降のね、そういうやり方でですね、特に戦後っていうか平成になってからだな。法律作ってうんぬんなんて一番最後の話ですから、まあなんかもっと下から行くんじゃないですか。だから上見てても何もないから下よく見てるといいと思いますよ。だから政府与党はコロナ禍の混乱に乗じて憲法に緊急事態条項を盛り込むことやロックダウンのできる法整備など州や政府の権限強化するのを受けて出てますが、野党が頼りないですが、これらの問題国民がもっと関心を持ち賛成反対の議論を高める必要があると思います。いかがでしょうか。いや、それは反対でしょうがな。本当のことを言えばね、本当のこと言っちゃったら、それはみんな賛成する国民一人もいないんじゃない。だからもう今ここまで来ると、もう与党もバラバラだし、これはもう空中分解ですよね。要するに国家の力が弱いとはこんなことできないんですよ。もともとだからね、その平成ですっかり日本政府はずっこけてたから、都市封鎖も何もできなかったでしょ。でその元言うならば、日本は政府信用してないからね、国民がね。国民は政府を支持してませんから、要するに金もらえる範囲においてだけ支持してるんだから、その実態が日本政府ですわ。だからそれは無理ですわ。いろんな勇ましいこと言う人いるけどね。安倍の桜を見る会の関与に対する検察の不起訴が不当との検察審査会の結論が出て、安倍が再び被疑者に逆戻りになりましたが、これは今後政局に与える影響大きく、結果によっては安倍の引退、清和会の崩壊になれると思いますが、いかがでしょうか。これはカサンドラクラスの機関車が菅で一番前に席に乗ってるのが安倍ということですね。まあそうですね、安倍被疑者ですから、それは難しいんじゃないですか。それからやっぱりその関係者の内紛が始まったってことですね。特にゼネコン関係ね、ここが一番この土台の部分でしょう。これとあと防衛ですよね。アメリカのポンコツ武器を買うっていうのがね、その清和会の安倍のポンコツ、アメリカのポンコツ武器をどんどん買うというのがね、清和会の利権、大きな利権で、安倍の利権ですから、これもちょっともう無理でしょ。まあ終わりでしょうね。菅は機関士ですよ。菅はカサンドロクラスの機関士で、まあ安倍も何も乗っかってるわけですね。最近日本の政財界官僚がいわゆるディープステートだけでなく、中国共産党にも侵食されている情報が出ています。日本にはスパイ防止法がなく、売国勢力のやりたい方だなというとの指摘もありますが、どうでしょうか。国防という面から見ると、憲法に緊急事態条項を入れることよりも、スパイ防止法の制定の方が先だと思われますが、いかがでしょうか。よく言われるんですけども、中国の浸透は日本では、ありますけども、他の国ほどひどくはないんじゃない。オーストラリアだとかカナダだとかアメリカなんか、とんでもないよね。マレーシアとかね、国乗っ取られるところまで行ったわけで、 そこまではなってなかったんですかね。逆に言うと中国共産党にしてみると、日本はなかなか他の国みたいに乗っ取れないっていうのが、やっぱりなんか一つ前から思ってたところなんじゃないです。いろんなやついますけどね。なんかやっぱり中国、日本人は中国共産党には、なんか普通にアレルギーを持ってますね。その代わり日本はですね、アメリカ人には全部おっぴろげなんだよな。アメリカ CIA にアメリカのさ、三軍副統合隊にここまで侵食されてんのにさ、そりゃ気持ちいいことやないみたいな平気で言っちゃってるわけで、あいつらこそ売国勢力だよね。何も日本なんか守ってるわけじゃないですよね、あれね。アメリカに対してはスパイ防止法も適用しないしないし、売国勢力としてやっつけようともしないと。何が同盟国だと。日米安保にあぐらかいてですね、やりたいことやってるだけじゃないかと。どうしてそれをですね、日本は思ってるなんて話になるんですかね。マッチポンプやってるわけでしょ。マッチポンプやってるだけで、それ西郷さん追い出した勢力と以外と同じことやってるんじゃないですか。西郷さんはそういうんでもう飛び出しちゃったわけでしょ、明治政府を。あれこそですね、スパイ防止法で徹底的にですね、取り締まれと。アメリカとイスラエルの悪党たちだと思うんですがね、中国なんかあれに比べれば可愛いもんですよ、私に言わせるとね。どうもなんか日本人でそういう意味で言うと、なんか一度味方と決めたら絶対なんかその味方は守るみたいなのがあるね。中国はだからそれにしてもらえなかったんじゃないかな。知事会が県境封鎖を国民に求めています。これから公権力などを使い国民の移動を停止する可能性があるのではないでしょうか。それは同州制のものなのか、またははたまた雇用性ワクチンへの向けた動きなんでしょうか。これはもはや私権制限による憲法違反だと考えます。国民の私権と自由とは担保されるのでしょうか。いや、それ言ってるだけですよね。できませんわ。そんな今まで見たってそうじゃないですか。国民の支持がないものはこの国は一つもできませんわ。だからその分あんまり激しいデモもないんですよ。もう要するにもうわかるでしょ。役場行ったってさ、もうそんなすごいね。今すぐ警察署行ったって、警察官なんてものすごくメンタル弱いと思いません？だからしょっちゅうなんか不祥事起こすじゃないですか。ねえ、だからその、メンタル弱い連中にできるわけないでしょ、そんなすごいことが。だから役所行ったって、警察署行ったって、もうメンタル弱い人ばっかりじゃないですか。無理です、無理です、そんな勇ましいことは。私権制限もへったくりも、要するに憲法を、もう何も、憲法の前になんか日本社会ってあるんですよ。この国は不思議な国で、憲法よりずっと前に日本の国民の、まあ、総意みたいなものがあるんですよ。不思議なね、ねっとりしたやつが。それは私権があるようなないような、自由もあるようなないような、なんかね、グレーンゾーンみたいなのがあるんですよ。そこに一旦戻るんでしょうな。私はそう思うな。清和会、自民党、政府が解けていき、利権構造が近く崩壊すると思われますが、これからの日本、地方はどのように発展すべきなのでしょうか。欧米はおそらくアジアの時代になりますが、共産主義、資本主義での実験が終わり、社会主義的なものだと思われますが、集財産などは保全されるのでしょうか。まずこの社会主義的なものなんですけども、コミュニズムではなくて、社会をみんなで盛り上げようという主義だよね。共産主義、資本主義はどちらかというと、自分個人、自分の会社に一番焦点当たってますよね。まず社会全体を考えて、その中で自分たちが果たす役割は何だろうかって考えるのが、まあ、健全な意味での社会主義で、それは言ってみれば、資本主義から言っても無駄になるんだよね。自分個人の金儲けだけを考えない、みんなのことを考えた資本主義と言ってもそれは間違いではないですよね。だからそういうふうに考えると、まあ、社会と個人の関係をね、あんまり鋭く対立させるんではなくて、社会も個人も皆さんそれぞれね、お互い有機体としてつながっていきましょうっていう時代ですよね。で、そういう時代の中においてですね、地方はやっぱりね、個性が大事なんですよ。最後はやっぱり、今見えたよ、世界はね、没個性になっちゃったわけ。どこでも同じ街になって、どこでも同じことを考えて、どこでも同じものを使って、どこでも同じようなものを作っているという、没個性化になっちゃったんで、これでなんかみんなですね、まあ、行き詰まっちゃったんですよ。だからやっぱり地方はますます、なんかこう、個性が大事だね。アジアはやっぱ個性が強すぎて混沌というようなことをよく言われてましたけども、そのもうなんか混沌という感じはしませんよね。逆に言うと近代化は猛烈に進んじゃって、今アジアは近代化の中での競争でしょ。ね、国の制度とか、そのやっぱりその金の問題で競争してますよね。これもだからやっぱアジアはもう一回ですね、混沌じゃ困るけども、個性に戻らなきゃダメなんだね。安値競争だけやってるアジアはもうダメですから、まあ、 もう少しやっぱ個性を発揮する仕方にしなきゃダメですね。私有財産がそれは保全されるんでしょうけども、今度はそのお金の使い方が問われるわけですよ。金を貯め込んでですね、なんかね、キンキラキンの城みたいなの作ってるとバカにされてですね、相手にされなくなりますよね。貯めた金をいかに使うかが問われてるわけですよ。その点は厳しいと思いますよ。今までとはね。貯めた金をどう使うと俺の勝手だろうっていうことは、これはもう言えない。今の段階でも言えない。だからお金持つってすごくリスク大きいことですよ。お金持つってすごく責任大きいことだから、私有財産の使い方が極めて厳しく問われる時代。そういう方向だと思いますね。今回のウイルス問題に象徴されますが、国や地域の覇権的な感覚を超えて、地球人類は惑星レベルの共同体感覚を投与しなければ滅亡しても仕方ない。そういう際どい戦場を進んでいると思います。もはやここまで人間至上主義に陥落した我々にとって、これは極論だと思いませんが、いかがでしょうか。相当だと思いますよ。地球全体のことを考えなきゃいけないんで、やっぱり今起きてることの結論がそうなんじゃないですか。いろんなこと起きてるけども、結局これってもう一回みんなで考え直されると難しいところに落ち着くと思いますからね、だからやっぱり最後は偉いことなんじゃない、この混乱の結末ってやつは。みんな結束を変えて世界中から出てきて、おいどうしようっていう風になるんじゃないかと思いますけどね。その時はやっぱり大事だと思いますね。くしくも NHK 総合で1995年制作映像の世紀再放送中です。当時歴史を考える資料として視聴したことを思い出します。その点で今は SNS の世紀として後世に語り継がれるかもしれません。歴史に関する独特な感性を理事長に感じます。歴史を顧みないのは日本人の習性、お上依存症なのでしょうか。考えをお聞かせください。まあ歴史はなんか日本の場合はね、こう息づいてますからね、意識しなくてもね、息の中に入ってますから、まあそういう意味で言ったら一番歴史がこう深く浸透している国って言ってかもしれませんね。ユダヤ人みたいにあんまり難しいこと言わないよね。タルムードがどうだとか難しいこと言わないで、しかしなんかこう生活習慣の中に息づいちゃってるところがありますよね。で、そういうものってのは例えばですね、なんかの時にふっと出てくるわけですね。今でもよく覚えてますけども、311の大津波の後ですね、あれはイギリスの新聞だったかな、アメリカの新聞だったか、どこからともなく人が出てきてみんな片付けしちゃったってことを驚嘆の眼差しで取材して書いてましたね。どこからともなく人が出てきてみんな片付けしちゃったと、津波のね。やっぱりそういうなんかね、こう染み込んだ歴史意識って、歴史の中で培われた力って持ってるんですよ。お上依存症っていうのは、お上はお上と我々はっきり分けてるって意味ですね。我々が選んだ政府じゃないっていうのがお上なんですよね。だから上に政策あれば下に対策ありっていう、そういう国ですよ日本もね。まあ言ってみるとですね、天孫天つかみと国つかみから始まるかもしれませんよ。天つかみと言ったら宇宙根源神を拝んでる人たちでしょ。国つかみって言ったらその地域の神様を拝んでる人たちだよね。だからお上意識はなんか日本の一番の元から来てることかもしれませんよね。はい。だから昨今のコロナ感染ですが、ますますもっとひどくなっているように思います。私は都内で警備員をやっている、今年還暦になるものですが、新国立競技場の建設に携わったものとして無観客試合は非常に残念に思います。にもかかわらずコロナは感染拡大しております。医療崩壊を防ぐためにワクチン接種をと、会社、かかりつけの医療機関、家族、姉夫婦などいろいろなところから言われてますが、遺伝子組み換え技術を使っていることで不安があるので断っています。私の決断を参考にしました。僕は北里大の大村先生が開発されたイベルミクションの治療薬として大々的にやってほしいと願っていますが、政府や与党は非常に冷淡な感じがします。非常時にもかかわらず国民の命を守ろうとしない気概がないんですね。尾身会長に見解を伺いたいですよ。まあ戦争末期と同じですね。国民の命より自分の命ですから、自分の利権であり自分のついつま合わせが一生懸命なんですね。やっぱなんか同じようになるなと。はっきり言って仕事できない人たちが集まった最後ってこういうことだよね。現場がわからない、仕事わからない人たちが追い詰められるとこういうことなんだよね。権力と金を使ってここまででたらめやっちゃうんですよね。なんかこう遠目で見てますがね。まあ大丈夫ですよ。どうせワクチンだってこれ副作用出てきて大騒ぎになってきますから、その中でまた次あるでしょうからね。今大変に見えますけども、まあもうちょっと我慢してですね、 漢方でも何でもやってとにかくコロナにひどい目になりませんようにね、それだけ気をつけていただいて乗り切っていただいたら、あとねいろいろ全部分かってきて、尊敬されるようになるんじゃないですかそう思いますけどね。はい、というところで、今月も、まあ、この感じで終わりました。慌ただしいですが、どうぞこの暑い夏お元気に皆さんお過ごしください。では今月はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。